今週ね、友達とさ、六本木でご飯食べようって話になってて。っていうのも、これね、12月の時点でね、ちょっとそのお店を予約してて、それで、1月になってね、で、ようやくお店行けるって感じになったんだけどさ、で、それでずっと前からね、予約してた店にね、友達とご飯食べ行くって話だったんだけど、で、その店っていうのが、前にもね、ちょっと一回紹介したことあるかもしんないんだけど、六本木の肉汁水餃子、餃パオっていうね、六本木交差点っていうところがあるんだけどさ、その六本木のね、その有名な六本木交差点のところあるんだけど、そこにある、まあそういう、なんだろうな、水餃子とか、ね、小籠包とか、そういうのがね、結構美味しく食べれますよってお店なの。で、なんでこの六本木の店にわざわざ行くかっていうと、この店がちょっと特殊なんだけど、まあ、店内はね、ちゃんと店内なんだけど、店外があるのよ。その、道路側に、二席だけ、立ち飲みスペースがあるんだけど、それ外の席なんだけどね。で、そこが、予約しないと、まあ、使えないんだけど、予約すると、一人、1100円で、食べ放題、飲み放題なのよ。まあ、ありえないね、金額的にね。二人で2200円なわけ。で、これは、本当にもう1ヶ月前とかから予約しないと、もうその、予約できないっていうね、人気の席なんだけど、まあ、今はちょっとね、寒いからさ、冬でさ。だから、まあ予約取りやすいのかもしんないんだけど、それでもだよ。ほんと土日とかにしちゃうと絶対取れないし、平日とかでね、夜遅くとかにしないと、とか夜、朝早くっていうかね、夕方早めとかね、とかにしないと、キープできない、ね、そんな席なんだけどさ、それをね、12月に予約して、で、今回ね、ちょっと行ってきたんですけど、で、8時45分とか、20時45分とかね、そんぐらいもう遅い時間で、仕事終わりにね、ちょっと、じゃあご飯食べ行こうよって話しててさ、で、予約してたんだけど、そしたらさ、その、一緒にね、行く友人がさ、仕事で、ちょっと遅れると、いう話があって、5分10分遅れるって言ってたからさ、だから、俺普通に先にね、時間通り着きそうだったから、じゃあね、先着いたら、それでなんか、説明聞いたりとか、なんか注文したりとかしとくね、なんて言ってさ。で、そんなんで、まあ、普通に俺も店着いて、で、連れは後からちょっと来るんで、みたいな話して。したら、普通に説明始まるんだけどさ。で、説明始まって、で、注文とかもね、もうできる状態になったわけ。で、後から来る友人はさ、結構ね、ちょっと、やっぱ10分ぐらい遅れるから先始めちゃってていいよって言っててさ。わかったっつって。じゃあちょっと飲み物だけでもね、飲んでようかななんて思ってさ。店内に行って、で、一応セルフなんだよね。食べ放題飲み放題なんだけど、で、食べ物は、スマホから注文するのね。最近はね、ほんとそういうの多いよね。だから、なんか、QR コードをね、スマホで読み取って、で、メニュー出てくるから。それでね、自分で注文していくみたいな感じなんだけど。で、注文して。で、飲み物は飲み放題なんだけど、こうセルフなのね。自分で次に行くという感じになってますと。なんで、で、レモンサワーとハイボールと生ビールがね、飲み放題なんだけど。だから私ね、最近もうレモンサワーしか飲んでないんでね。じゃあレモンサワー飲もうと思って。で、店内入ってね。レモンとかをね、絞りながら。で、サワー入れてね。で、外のさ、ちょっと寒いけどもさ、ね、最高の、このね、テラス席に行って、ね、テラスとは言うなのね、立ち飲み席に行きまして。で、まあ、酒飲むからさ、マスク外すじゃん。で、マスク外して、酒ちょっと飲んでたのよ。一人で。そしたらさ、なんか、声かけられてさ、女の人とかじゃないよ。男の人にさ、声かけられて。あれ?つって。で、なんだ?と思って見たら、俺、高校の頃とかさ、内藤だからさ、内地って呼ばれてたんだけどさ、あれ?内地?って言われて。で、 えと思って見たら、普通に高校の頃の友達なんだけどさ、がさ、話しかけてきてさ、そんな六本木の交差点のど真ん中でさ、なかなか出会わないよと思って、埼玉だよ、その友達。今多分住んでんのも埼玉だし、ね、高校も埼玉だからさ。その友達がさ、六本木交差点でさ、俺立ち飲みしててさ、そこでね、声かけてくるって。そんな偶然あると思って。で、なんかね、その友達は、そのなんか、経営者のね、人たちが集まるようなそういう会にちょっと出席してて、で、それの帰りなんだ、みたいなこと言ってたんだけど、で、俺は普通にね、友達とこれから飲むんだ、っていう話でさ、だったんだけど、なかなかさ、声かけらんないよね、って今になって思うんだけど、その六本木のど真ん中よ、本当に。そこでさ、いくらね、マスク外してるとはいえさ、他人の空似の可能性あるじゃん。だけどさ、普通に声かけてきたからさ、あれ、内地つって。すげえなと思って。いるじゃん、俺みたいな顔結構。他人の空になんていくらでもいるからさ。だから、ね、でも動きとかだったんかね。その顔もあるけど、雰囲気と、ね、すごいよね、と思ってね。だから、それ声かけてくれてさ、なんか良かったなと思って。最近会えてなかったからさ、そのコロナとかもあってさ、そういう高校の集まりとかもできてなかったから、ここ1年、2年ぐらい。だと思うんでね、そのコロナ始まってからはちょっと会えてなかったからさ。だからね、またちょっと会おうよみたいな話してさ、ちょっと落ち着いたらね、会おうよみたいな話してさ、じゃあね、つって。まあなんか3分ぐらいちょっと喋ってね、うん、またね、つって、いう話したんだけどさ。で、その後ね、後から、その一緒に今日、その日飲むね、友人が、現れてさ。いや、実は今、高校の同級生に会ったんだよ、つって。そんなことある?つってね。まあ、そんなんが、今週ありましてですね、すごいなぁと思って。なんか、世間は狭いよね、本当に。そんな、ね、大都会、東京、その中でも六本木のど真ん中でさ、高校の頃の友達に、ばったり会うことないよね、って思うんだけどね。いや、すごいわと思って。それが今週なんか一番ねびっくりした話かなっていうことでね、まあ、美味しくね、その日は食べ放題飲み放題をね楽しませていただきましたからね、今そんなちょっと栄養がねついた状態でね、今日はラジオをお送りできるかと思いますんでね、うん、そんなんで今日もね、まあ、ちょっと長いお時間ねおしゃべりしたいと思いますからね、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパル大東です。こんばんは、というわけでね、いやなんか改めて今ねこうやって喋っててさ思ったけど、例えばさ、その同じ飲み屋にいてとかさ、でなんか聞いたような声が聞こえるなーとかさ、それで振り返ってみたらさ、あれ内地みたいなだったらわかるよ。でもさ、喋ってないから一人だったからね、俺ね。一人でレモンサワー飲んでるだけのおじさんだからね。それでよく見つけてくれたなぁと思ってさ。だすごいよね。周り見てるんだよね。結構みんな。だからよくさ、なんか街で芸能人見かけちゃったよとかさ、いう話をね、する人とかいると思うんだけど、周り見てんだよね、みんなね。俺見てないもんな、周りなぁと思って。ね、地面ばっかり見てん、多分。うつむいちゃって。で、うつむきすぎると、ふとね、シャランキュー、ね、空を見なよ、つって。ね、それをね、ちょっとね、思い出してさ、空見たりとかさ、坂本九、ね、上を向いて歩こう、ね、 ね、思い出したりとかして、あ、空見なくちゃ、上向かなくちゃなんてね、思ってね、そうやって歩いてますけどもね、だからもう周り見てないんだよね、下か上かしか見てなくてさ、もっと周り見ないとね、いけないですね。まあ、そんなね、感じのね、今日この頃でございますけどもね、まあなんでしょう、最近は。まあまあ、最近、今年入ってですね、なんだろう、少し部屋を片付けてるというか、そんな感じがするな。やっぱり、なんか部屋が汚いと、空気もなんか よどむじゃない？で、そうするとさ、まあ、体も良くないし、前向きになれないしなんて思って、ちょっといろいろ整理整頓しようかななんて思って。で、今週ですね、服、ね、お洋服、めちゃめちゃ捨てたんだよね。本当に20着以上ぐらい捨てたんじゃない？もう全部、もう着ねえだろ、着ねえだろと思って。結構、なんだろう、あんま着てない服とかもあったりするんだけども、これ着ないもんなと思って結局あってもとかさ。そういうのもあったりとか、あと、今年の夏着なかったしなみたいな。もうそれはもう着ねえだろって思ってさ、来年の夏も着ねえだろって。とか、なんかそんなんだったりとかも、これサイズがもう、きついから着ねえだろとかね。サイズがでかいからこれ着ねえだろとか言って。で、もういろんなの捨ててさ、ほんと、20着以上かな。捨てたね。ジャケットとかも捨てたし、もう着ねえだろつって。ね、まあ、着るんだけどね、ジャケットは着るんだけど、普通に。なんだけど、なんかもうボロかったりとか、昔なんか GU で買ったようなね、あの、ジャケットだったりとかもそんな着ないからさ。またね、そういうの買えばいいわけだしね、そういうなんか、ファストファッション的なものはさ、もうその買い替え前提じゃん。もうなんか、ねえ、着たら、ボロボロになってね、で、次のシーズンまた買うみたいな感じのものだから前提がね、いいものだったらね、あの何年も使えると思うんだけど、そうじゃないんだからと思って。だからもう捨てようと思って。いらないと思って。もう、多すぎんのよ、服が。なんだかんだでね。そんなにオシャレってわけではないですよ。オシャレじゃなくたって服は増えるのよ。なんだかんだでね。でさ、いつも、その、懸垂器具があるんだけど、うちに。懸垂器具に、かけてるわけ。服をね、ハンガー代わりにしてるわけ。でも、その、懸垂器具も、その、上段と下段があって、さらに、その、懸垂ができるバーがあるわけ。だから、まあ、言ったら、かけるところ3つあるわけ。懸垂のバーと、その奥の方の上段と奥の方の下段。ね。この3つバーがあるんだけど。で、今までは、その奥の上段と下段に服をかけてたんだけど、服多くなりすぎちゃって、その懸垂するバーにもかけてたわけ、最近。懸垂もできやしねえと思って。せめて懸垂できるぐらいまでは服減らさないとなと思って。したら20着以上捨てることになったんだけどさ。でも部屋がね、なんかスッキリした。圧迫感あったんだよね、服でね、なんか。でもそれがなくなって、懸垂のバーがね、見えるようになったんで、今週、服を捨てるついでにね、懸垂もできるようになりまして。ちょっと、1回2回ね、やってます、最近。日々。嘘つきました。ね、日々はやってません。3日に1回ぐらいやってます。思い立ったらね、ちょっとやってんだけど。今できないね。昔はなんか5回とかできたと思うんだけど、5、6回ね、なんかちょっと頑張ってやってた時もあったんだけどさ、何年前だね、それね。でも、もう今できない。2回だね。やれて。2回もプルプルしてる、本当に。上がりきらない、みたいな2回目。体重もね、ちょっと重くなっちゃったしさ、体重軽いとね、懸垂も多少しやすいしさ、でもあるけど。まあその辺のウエイトもね、ちょっと落としていかないといけないななんて思いつつ、ね、懸垂もしながらね、筋肉もちょっとつけつつ、ちょっと頑張っていこうかななんて思ってますけどもね。まあそんな中、ね、服は捨てたけどもね、またちょっと新しい服買っちゃって。なんで新しい服買ったかっていうと、やっぱし、今年はね、 私結婚しますから。これ言ってきますよ、毎週のように。私今年結婚しますから。電撃結婚しますから、今年。本当にすんのか？自分で言ってて自分を疑い始めるんだけど、よくない、そういうのね。うん、自分が自分を疑ったら終わりだよ。だから自分は自分を信じるよ。ね、それが自信だよって話だから。ね。信じていくスタイルでいくんですけど、今年結婚するからさ、ちょっと身だしなみをね、やっぱ気をつけないといけないななんて思って。それで、なんか、今年っていうか去年もなんだけど、そのアウターをさ、最近買ってなくて。全然。それこそ、3年前に買ったアウターとか、4年前に買ったアウターとか着てるわけ、今。で、3年前に買ったアウターなんかボロボロになっちゃって。あの、合皮っぽい感じの素材でできてたやつで、なんか年数だったらなんかボロボロになってきちゃって。だからそれも捨てたしさ。だから4年前のアウター着てんのよ、俺今。それは、ちょっと、婚活するとかってなった時に、良くないんじゃないかなと思って。多少なりともね、まあ、不潔じゃない感じ。まあ、4年前のアウターだって別に汚くないよ。だけどさ、やっぱちょっと、わかるじゃん。年季が入ってんな、とかさ。そういうのあるからさ。まあ、年季が入ってるまで言わなくても、新しくはないなってのわかるじゃん。だから、少しそこの辺はね、ちょっと整えようかなと思って。で、アウター買おうと思ってさ、今週、ちょっといろいろとね、街を散策したんだけど、高いよね、アウターってね。みんな、いくらぐらいのアウター着てんの？なんか、アウターつうとなんか変な感じしますけどね。別になんか、おしゃれをアピールしてるわけでもないよ。ね。上着、ジャケット、アウター。もうアウターだよね。もうね、わかんねえわ。ね。まあ、そんなんあると思うんだけど、いくらぐらいの着てんだろうね、みんなね。結構高いの着てんだろうな。2万、3万、下手すら10万とかっていうね、服着てる人もいると思うんだけど、俺はそんなにね、財政いいわけではないのでね、自分の身の丈に合った服しか着れないわけなんだけど、でもさ、で、今年、ってか去年なのかな？ GU が出したヒートパデットブルゾンっていうのがね、あって、これ3990円なんだけど、これがめちゃめちゃいいっていう話があって、したら、やっぱその話出て、本当に人気になっちゃって、今売ってないのよね。で、それこそ、プレミアついちゃってて、メルカリとかでも、定価以上のやつで売られてんのよ、今。でさ、このヒートパデットブルゾン。どっか売ってねえかなと思ってさ、結構さまよったんだけど。一個だけあったんだけど、色が白だったりとかして、いや、白はちょっとなぁと思って、ね、ちょっともうちょっと暗いね、色がね、いいなと思ってたから。っていうのでさ、残念ながらね。なんか型がね、いくつかあんのよ。3種類ぐらい型があんだけど、その1個の型がね、めちゃめちゃ良くて、それがもう売り切れちゃってね、ほぼ。で、プレミアついちゃって。っていうのがあってさ、で、これ3990円だったら俺でもね、買えるのにと思ってさ。でもなかったから、どうしようと思って。で、ユニクロでさ、ウルトラダウンとか売ってるじゃない？で、あれの、パーカーの、ウルトラダウンがあってさ、フードがついてるね、フーディーな、ウルトラダウンがあって、それもいいなぁなんて思ってさ、あったかいし、なんかちょっとボリューム感は出したいのよ、アウターに。だから、その、フードがあるのがいいなと思ってて。で、ただユニクロ今、少し、値段ね、下がってるんだけど、それでも、5,990 円すんのよ。さっきの GU のやつより2,000円高いわけよ。で、まあ言ったら6,000円じゃない。どうすっかなーと思ってさ。いや、パルさんよと。ね。あんた婚活するんだろうと。 結婚すんだろうと。6000円ぐらい出して身だしなみちゃんとしなさいよって話もあると思うんだけど、いや悩んじゃうよね。6000円かーと思って。で、あとネットで俺がよく昔買ってたお店があって、 EC サイトがあって、そのファッションのね店があるんだけど、そこでちょうどなんか半額セールみたいになっててさ、アウターがね半額になってて4000で売ってたのよ。迷うなーと思って、4000円対6000でしょと思って。でもね、ユニクロの方は機能性もすごいいいわけじゃん、あったかいしさ、で色とかもね結構豊富だったからさ、色もなんかいろいろ選べるしいいなーなんて思って。で、かたやそのネットショップのところは値段は安いよ、4000円だからね、さっきの GU と変わんないわけなんだけど、で見た目もそんな悪くない、結構おしゃれなんだけど、まあ色がそんなもん選べない、結構売り切れちゃっててっていうのと、あとサイズ感がちょっとよくわかんないっていうのがあって、どうしようかなと思って。最近太ってきたし、 S サイズなのか M サイズなのかどっちだかわかんねえなーってあってさ、いろいろ悩んだんだけど、でユニクロはいいのよすごく、なんだけどちょっとなんかボリューム感がないというか、ちょっとやっぱりウルトラダウンでテロってるじゃん、だからそこをもうちょっとね、アウターがちょっとボリューミーな感じ、ボリューミーって言ってもさ、そんなさモコモコしてる感じじゃないけどね、薄いじゃんウルトラダウンって、結構もう少し厚くてもいいかななんて思って、で結局ネット通販の方でね、ネットショップの方で4000円でアウター買いまして、で届いて着てみたらちょっとちっちゃかったんだけど、今数日着たらね馴染んできまして、結果良かったね、かっちょいいアウターねゲットできたんでね、でこれで今年はやっていけると。これ婚活するときはもう着ていくね。まあ婚活するときじゃなくてもね、今仕事行くときもそれ着てっちゃってるからね、普段着なんですけどもね、ないんだよそんな、なんかよそ行き用とかさね、えカッコつけるとき用とか、そんなないんだよね、もう日常、すべてが日常、そういうのは良くないかな、ここぞという時の服をねちょっと持ってないといけないかもしんないね、もしかしたらね。まあそんなんでさ、今週ねなんか服買うとかね、捨てるとか、そんなことをねいろいろしてましたけどもね、やっぱ年の初めね、いろいろと気持ちを新たにねしていきたいなっていうところもありますから、だからね今うちテーブルが2つあるんだけど、謎にテーブルが2つあるんだけど、もともと低いローテーブルがあったわけで、そこでパソコンするともうめっちゃ首が疲れるわけだから、もうこれ無理だと思って、結構何年もねそのローテーブルで作業してたんだけど、これもう無理だなと思って、で普通のテーブル、普通の高さのね椅子で座ってちょうどいいぐらいのテーブルを買ったの。だから今もずっとねここ何年もそれ使ってんだけど、テーブル2個あんのよ今ね、邪魔くさいんだけどさ、テーブル2個あって、でも片方のローテーブルってもうさ、人が来たりとかしない限り使わないテーブルだからさ、もう荷物置き場になっちゃってさ、でもう汚いわけよ。でもそれも今週綺麗にしまして、机の上すっきりですよ。まあ、すっきりつってもね、その上なんかサプリメントとかいっぱいバーって置いてありますけどもね。そんなぐらいでさ、なんか別に、散らかってる感はないね。前は本当に散らかってたからね。だからそういうのがちょっと、今年は、ちょこちょこと綺麗にしていって、まあ、いつでも人を呼べる部屋、とまでは言わないけど、10分待ってて、みたいな。ちょっとだけ片させてみたいなぐらいで入れる部屋にはしたいよね。そのベッド周りだけを綺麗にするというかね。うちソファーベッドだからさ、だからねソファーベッドをベッドの状態からソファーにするぐらいの時間と、あと軽く掃除するぐらいの時間ね、待ってもらえたら中入れるよぐらいには常にねちょっとキープしておかないとさ、 ダメだよね。本当に。その、ね、部屋もさ、そんな広いわけでもないから、掃除だってね、行き届くわけだし、いざ何があるかわかんないしね。で、やっぱりそういう柔軟性というか、フットワークの軽さ、この辺も、今後求められると思うのよ。婚活していく上で。わかんないけど、うん。そんな急に女の子が来るとか、そういうのないと思うけど、ただ、普通に友達が遊びに来るとか、そういうのからでもね、やっぱり、なんか、広がりはありますから。だからね、うちに、ね、ちょっと遊び来るなんて、言った時にはね、どうぞどうぞと。ちゃんと、ね、なんかおもてなしできるような、状態にしておきたいななんて、ちょっと思ってますんで。今年は、やるよ。人を呼ぶよ。家に。だからちょっと片そうね。もうちょっとね。まだ汚いな、少しな。うん。10分。いや30分かかるもんな、人来たら。30分待って、そもそもまた便器にうんこついてっからさ。まあ、そっから始めないといけないんだけど。こないだ掃除したのにね、またうんこべっとりしてるからさ。今日も、またうんこべっとり事件あったんですけど、仕事のね、お昼休みに、うんこしたいなと思って。で、職場のね、トイレ行ったんだけど、ちょうどトイレがさ、閉まっててさ、もう、なんか、入っちゃってて人が。だから、これ、無理だなと思って。で、外出て、で、ご飯食べる前に、どっか、ね、うんこできるところないかなって探してさ、で、見つけて、で、うんこしたわけ。そしたらさ、まあ、案の定、べっとりうんこなわけよ。で、参ったなーと思って。参ったなーっつうか、まただーっつって。で、べっとりうんこって何がしんどいかっていうと、便器にうんこがつくのもそうなんだけど、うんこを拭いても拭いてもね、お尻を拭いても拭いてもうんこが残るのよ。キレが悪いわけ、すっごくベトベトしてるから。だからさ、もう何回も何回もケツ拭いてさ、あーだるいなーと思ってね、もういつものこのベトベトうんこだなーと思って、でまあしょうがねえやつってね。で、ケツ拭きまくって、で、ね、綺麗にして、よしと。じゃあ、流してね。で、ご飯食べ行こうと思って。で、流すじゃん。トイレ。したらさ、うんこがこびりついてんだよね、便器に。そんなこびりつかないよ。正直。なんつうのかな、その、水が結構多めにある、便座ってあるじゃん、なんか。いわゆるそういう商業施設とかにある、ちゃんとした便座ってさ、結構水が溜まってたりするからさ、うんことかつきにくかったりするじゃん。お構いなしだよね。もう、溶岩だよね。溶岩のようなうんこなわけ、俺のが。こびりついちゃっててさ、流してんのにさ、もういっぱいこびりついてるわけ。ひどいよ。で、さすがにこれはちょっと次入る人に悪いななんて思ってさ。で、何度か流すんだけど、やっぱりこびりついてんだよね。べっとりと。これ、しょうがねえなー。で、そこにさ、なんかそのトイレブラシとかあればまた別だよ。ちょっとなんか軽くちゃちゃってやったりとかもできるかもしんないけど、ないじゃん。商業施設のところのトイレにさ、トイレブラシなんて。できんわーと思って。ねえと思って、もうしょうがねえと思ってさ、すまんすまんって思いながら、トイレ出て、で、手洗おうと思って。したらさ、ちょうどさ、トイレ掃除のおばちゃんがさ、入ってきて。で、おばちゃんなんかトイレね、いろいろ掃除、その、台の方とか小の方とかいろいろ掃除すると思うんだけど、で、なんか一通り終わってたっぽいんだよね。その小の方とかが終わったのかな、ちょうど。で、俺が手洗うところで、したら、おばちゃんが俺が、ね、入ってた台の方に入ったわけ。だからなんか残ってたところを掃除しようとしたんかもしんないね。したらさ、おばちゃんが、あらあらつって。もう聞こえる声で。で、おばちゃん別に悪気ないよ、そんなんね。悪気っていうか誰も悪気はないんだよ。ここに登場してる人物の中で。悪気があるやつは一人もいないんだよ。ただ、うんこがベタベタだった。それだけなんだよ。 すべては。したらおばちゃんさ、そのべっとりとさ、こびりついたうんこ見てさ、あらあらっつって。でも俺ももうどうしようもできねえよと思ってさ、すまんおばちゃんと思ってさ、手洗って。ね、そそくさ退散してしまったんだけどさ。もうね、ひどいもんですよ、そのマーキング具合ね。あらあらじゃないよね、ほんとね。掃除してけよって話だよね。もうごめん。もうベトベトのうんこが悪いんだよ、ほんとに。申し訳ねえ、おばちゃん、うんこ掃除させちゃってな、ほんと。そこで言えばよかったんかな。おばちゃんごめんね、つって。ちょっとブラシあったら俺やるわ。そういうのが必要だな。今考えれば。本当に。すまん。もうすまんおばちゃんと思って。で、トイレ出て。ね。で、ご飯食べてね。また仕事戻りましたけどね。お腹はすっきり。ね。心はどんよりですよ。ちょっとね。まあ、しょうがねえな、なんてね、いうところなんだけどさ。なんか、ね、さっきちょっと、ラジオ始める前、あの、前説という名のね、雑談ちょっとしてたんですけど、その時に、リスナーの方からね、言われたんだけど、あの、うんこがベタベタなのは、その、水分が足りてないから、らしいよ。わかんないけどね、俺そのメカニズムよくわかってないんだけど、まあ、そりゃそうだよね、と思って。俺、水分取らないんだよね、ほぼ。ほぼっていう表現もあれだけど。最近ちょっと取るようになったんじゃない?まあ、コーヒーは水分に入るのしてわかんないけど、朝ね、マックでコーヒーちょっと飲んで、でもそれでも全部飲みきんないもんな。半分ぐらい飲んで。で、お昼、コーヒーね、ちょっとまた飲んで。つったってね、何百ミリリットルだよって話だよね、それね。で、家帰ってきて、ちょっと水分取って。だから1日1リットルもね、水分取らないもんね。普通2リットルぐらいやっぱり飲まないといけないって言うじゃない？そう考えると全然足りてないからな。ちょっと水、でも水飲むのな、苦痛なんだよな、結構な。まあ、一回やったけどね、1週間、毎日2リットル水生活。ね、やった覚えあるけど、あれ地獄だったもんな、なんか。結局飲みきれなくて次の日さらに飲むみたいなさ。そんなんね、なってたから。水しんどいんだよなーなんて思いながら。1リットルでもいいよね、毎日ね。飲まないといけないかもしれない。そのうんこベタベタ問題を解消するためにもね。あとその、臓器的な問題もね。やっぱ、ね、先週ちょっといろいろ言いましたけどね。肝臓が悪いとか、いう話をね、結構しましたけど。やっぱその辺も良くするためには水を飲まないといけないのかもしれないね。またやりましょうか、水飲み生活ね。結構頑張んないといけないな、水な。みんなよく飲めるよね、水。いろんなね、周りでね、あの、まあ、俺とね、結構親しい人だと、俺が水飲まないとかね、トイレあんま行かないとかね、そういうのをよくね見てると思うんだけど、他のみんなはねやっぱ水結構飲むし、でトイレもよく行くもんね。やっぱそういうやっぱり、ね、サイクルがちゃんとしてるから、体の機能がねちゃんとしてるんだろうね。そこをちゃんとしないといけないね、やっぱね。今年はちょっと健康ね、肝臓を大事にね、ドラクエじゃないですけどもね、命を大事にぐらいね、肝臓を大事にって感じでちょっとやっていこうかなとちょっと思ってますけどもね。まずは水からやんないといけないかもしれないですね。ほんとね、そのサプリばっかりなの今。その肝臓を良くしようと思ってさ、サプリばっかり飲んでんだけど、あの先週もねちょっとあのいくつか紹介しましたけど、サプリね、今もう完成しましたよ、サプリ。スルフォラファンっていうね、そのブロッコリースプラウトのサプリが1回につき3錠ね、飲むんですよ。で、それにプラスして DHA プラス EPA、 これも肝臓にいいらしいね。頭にもいいしね。これも4錠ね。 スルフォラファン3錠、DHA EPA 4錠。で、今週届きました、カルニチンプラス BCAA。ね、カルニチン、L カルニチンと、バリン、あの、バリン、ロイシン、イソロイシン。ね、BCAA。これも、1回につき4錠。そして、リスナーの方からね、おすすめしてもらった、リポビタン DX。これが1回につき3錠。っていうことで、合計で14錠なんだけど、これを、もう寝る前に飲むんだよね。寝る前にそんなにさ、サプリ飲んでさ、それこそ肝臓がさ、そっから稼働するわけじゃん。それを消化するために。ダメかな?逆に寝る前に飲んじゃね。どうなんだろうね。肝臓またフル稼働して朝疲れちゃうのかな。ちょっとわかんないんだけど。で、一応寝る前に最近飲んでます。食後がいいかね、もしかしたらね。吸収、だってサプリなんてさ、そう、栄養補助食品なわけだからさ、補助だもんね。寝る前に飲むもんじゃないね。ご飯と一緒にね、食後に飲む方がいいね。で、ちょっと今思いました。ね。今後そうします。ただ、14錠ってさ、結構暴力的な数字よね。飲めないよ。もういっぺんに一応14錠口の中に入れるんだけど、一回で飲みきれないもんね。何回も何回も、ちょぼちょぼ、ちょぼちょぼ飲んでさ。だ結局なんかね、3錠ずつとか4錠ずつ、ね、分けて飲んだ方が、早いなってちょっと思うんだけどさ。もう14錠口の中入れてね、ね、ちょろちょろ飲んでますけども。まあ、そんな感じのサプリメント生活ですね。でもこれ飲んでから、次の日起きて、なんかぶっ倒れそうな感じはなくなってきたはある。本当にぶっ倒れそうだからね、いつもね。今日もちょっとぶっ倒れそうだったけどね。なんでだろう。薬ね、そうやってね、サプリいっぱい飲んでるのにね、倒れそうだったんだけどさ、ダメなんで、通勤するだけで疲れちゃうんだよね。体力があるとかないとかそういう問題じゃないよねって思うんだけど、なんか根本的になんか体がねちょっと悲鳴上げてんのかななんて思ったりしますけどもね。今週ですね、あとすいません今更なんですけどいいですか、お便りお待ちしてますね。もう何分喋ってんだよって話なんだけどね、ちょっとお便りもお待ちしてますんで、よかったら送ってくださいな、ということで。お便りの宛先なんですけども、こちらね、メールでお待ちしてます。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、そのまま読ませていただきますし、リアルタイムじゃなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんでね、メール、ね、お便りお待ちしておりますよ、と、感じでございますけどもね。まあ、そんな、ところでしょうか?そうで、ね、ちょっと話戻るんだけどさ、その体がね、最近そのやっぱ調子悪いなんて話をちょいちょいしてますけど、今週もね、調子悪かったんだよね。どうしちゃったんだろうね。体はね、やっぱ年なのかね。41だからさ、もう普通におっさんだからね。そりゃ体のね、ガタも来るよって話なんだけど、おっさんになったらさ、もうなんか、早寝するけど早く起きちゃうとかあるじゃない?そうならないんだよね。今週さ、金曜かな?金曜を家帰ってきて、で、ちょっとうだうだして、で、深夜1時ぐらい寝たのよ。で、普通じゃない?その、別に早すぎるわけでもなく遅すぎるわけでもなく、ちょうどいい時間じゃない ?1 時ってさ。俺の中では特にね。今までね、3時だ4時に寝てた人間だしさ。で、12時前に寝るなんてこともなかなかないからさ。1時は、ほんとなんか、ベストな時間というかね、感じすごいしてるんですけど、 で、1時に寝たわけ。起きたらさ、まあ、途中でちょこちょこなんか目覚めたりとかもするんだけど、でも結局すぐまたなんか寝ちゃったりとかして、結局ちゃんと起きたのが17時だったんだよね。だから16時間で寝ちゃってて、土曜日せっかくの休みなのに、もう起きたらもう暗いわけよ。何やってんだと思いながらもさ、もう体も動かないしさ、もう寝てるわけずーっと16時間で、その後もさ、いろいろしなくちゃいけないこといっぱいあるわけよ。土曜日だからさ、休みの日じゃないとできないことなんていっぱいあるじゃん。ウーバーとかさ、ね、土曜日じゃないとできないじゃない。ウーバーやんなきゃとか、あとあれですよ、新しいねラジオとかさ、あとはナレーション講座の練習とかで、ナレーション講座受けた後で収録するね、あわよくばナレーター大作戦の収録とか、あと選択とか、いろいろやんなきゃやんなきゃやんなきゃって思いながらね、生きてるんだけど、もうそういうのに押しつぶされそうになっちゃってんだけど、自分で始めたことなのにね、やんなきゃやんなきゃって思いながらさ、でももう頭も回んないわけね、16時間も寝ちゃってると。でも頭ぼーっとしてるしさ、体もだるいしさ、で3時間ぐらいね、ちょっと稼働して、稼働したってなんか YouTube ちょっとちょろっと見たりとか、そんなもんですよね。気づいたらあとご飯食べたりとか、そしたら3時間経ってさ、また眠くなっちゃって、8時ぐらいかな、20時ぐらいまた寝ちゃって、4時間ぐらい寝てさ、だ結局1日でさ20時間寝てんだよね。そんなことあると思うんだけど、健康な人間、まあ、難しいよ定義はね、いろいろあるからさ、健康じゃなかったら寝れないよってのあるじゃない。でも寝すぎるのは健康じゃないよね。1日20時間寝てるやつって健康かなって思うんだよね。寝る子は育つとかさ、で言うけど、もう子でもないけどさ、じじいだけどさ、そこは。ただ20時間寝ると思って、本当だから何もできないよね一日ね。何やってんだろうと思って。でそんだけ寝ちゃうと次の日寝れないじゃん。まあ、次の日つったってさ、そのね、17時に目覚めて、そっから3時間行動して、でそっから4時間寝てるから起きたら、まあ、12時なんだよね、0時。でそっから3時間ぐらい行動して、まあ、YouTube 見たりとかね。どんだけ YouTube 見てんだよって話なんだけど、まあそのぐらいしかないんだよ、そのなんだろうな、受動的ななんかやることっていうのがさ、で疲れないでやれることっていうのがもう YouTube 見るぐらいしかなくて、で3時間ぐらいさ YouTube 見たりとかなんとかなんだかんだしてさ、で夜中3時、さすがにその次の日仕事なのよ。でさ、前の日にいくら20時間寝たからっつったって、その直前に寝てないと、ほんと徹夜したような状態になっちゃうじゃんっていうのは経験上知ってるからさ、いくら前の日いっぱい寝てもね、その結局その後寝ないで仕事行ったりとかしたらグロッキーになっちゃうから、いや寝なくちゃなと思って、寝れっかなと思って、20時間寝た後だぜと思って、で夜中の3時ぐらいね、その 2回目のね就寝して、だから17時から3時間稼働して8時で20時で、そっから4時間寝て、で0時でそっから3時間稼働して3時で、そっから寝たんだけど、布団の中入ってさ、寝れるね全然。そっから普通に6時間寝たわ。で朝9時になって起きてさ、そんな感じの生活してます。だからおかしいんだよやっぱり、こんなに寝れないよおじさんは。普通 おじさんは早く目覚めちゃうんだから、普通だったら。なんかね、こんなに寝てるの、それでも眠かったからね、次の日ね。そんなことあると思うけどね。いや、お前前の日20時間寝て、その次も普通に6時間寝てるでしょつって。むしろね、26時間寝てるでしょって。そんな状態でね、起きて眠いって、もうわけわかんねえと思って。でもさ、もうさ、それも体おかしいななんてちょっと思って、で、そんな夢に見ちゃってさ、そういうのもさ、なんかこんなに寝てるのに、そのずっと眠いし、体回復しないし、おかしいなっていうことを思いすぎちゃって、それが夢に出ちゃって、なんか俺実家にいるのよ、その時夢の中でね。実家にいるんだけど、で父親とか母親がいるんだけど、だから多分20年前とかね、そのぐらい前、俺が実家に住んでた頃のなんかイメージなのかな、もしかしたら。だから俺も若いわけよ多分ね。でさ、なんか親に文句言ってんのよ。こんなに何時間も寝てんのに、全然ねえ、ずっと眠いしとか、体もなんか良くなんないしみたいな、ね、どうなってんだよみたいな、なんかよくわかんないけど、それを家族に当たってるわけ、すごく嫌な夢だななんて思いながらさ、ちょっと見てんだけどさ、ね、まあ、その時わかんないよ、夢だから、当事者になってるからね。だからさ、それでさ、夢でさ、そうやってなんか当たり散らしてるわけよ、なんか。で、強く言っちゃってるわけ、そういう。なんだその強く言ってるのは、よくわかんないけどさ。ね、なんで俺の体はこんなになんか、ね、寝ても寝ても眠いんだよって。切れてるわけなんか知んねえけど。したらさ、母親がさ、なんか、倒れちゃって。俺が言いすぎちゃって。で、なんかショックなんだかわかんないけど、母親倒れちゃって、でも倒れ方も、やばい倒れ方したわけ。もう真後ろに倒れちゃって、床に、頭打ちつけちゃってさ、これはやばい倒れ方したなと思ってさ、やばいやばいって後頭部直撃しちゃってっから、やばいなーつって。で、目覚めて。すんごい気分悪いよね。なんかその、家族に当たっちゃいけないよなって。ま、夢だからね。その当たんないよ、今ね。そんな、いい歳してさ、家族に当たんないけど。でもワンチャンさ、その20年ぐらい前、実家に住んでた頃とかだったらさ、あるよね。下手すると。こんだけ寝ても寝てもさ、体がなんか良くなんねえとかさ、眠いとかさ、ね、いくら寝ても疲れてるとかさ、倒れそうとかさ、ね、なんなんだよ、これは、みたいなさ、家族に当たったりとかしてさ、あるよね。そういうのほんと良くないと思って。しないけどね、ほんとに。今はもう絶対そんなことしないし、まあ、そんな言うね、その、ところもないけどさ。でもね、なんか、ちょっと思い返すなと思って、そうやってね、そこで反抗期とかもあるじゃん、人間さ、やっぱり。だからそこでね、ちょっと親に強く言っちゃうとかさ、あったなって、ちょっと思い出して。よかったと思って、その時に親倒れなくてよかったなと思って。本当に、もう、今ね、そんなんで倒れられちゃったらさ、大変だもん、大変っていうかさ、その命にね、その、ちょっと直結する話になっちゃうじゃん、やっぱり。倒れ方とかさ、そんなバタンって倒られたらさ、ちょっとさ、やばいもんね、と思って。とか、そんなんあって。なんか、ね、だもし、今実家暮らしとかのね、人いたりとかしたらさ、やっぱ親とか家族にね、当たるときはあると思う。一緒に住んでるわけだし、で、身内だし、 あると思うんだけど、いやーちょっと我慢ねしてもいいかもね。うん、夢で見てさ、もうそれもやべえからさ、本当に実際倒れちゃったりとかしたら、そのなんか足からねちょっとヘナヘナヘナって崩れ落ちるんじゃなくて、もう気絶する感じだったんだよ。気絶する感じで真後ろに倒れちゃってさ、母が夢だけど、だからもうそれもショックでさ、ほんと。だからね、俺はもうねそういうのは多分ないけどさ、まあ、実家に住んでてね、たまにそういう口論になったりとかする人はいると思うからさ、まださで実家で住んでりゃね、違う人間が住んでるわけだからさ、口論とかあるわけだけどさ、あんま強く言いすぎないであげてねって思って、本当にね大事よそういうのね、ちょっと思いとどまるのね、必要だよねなんて思ったね、そんな話ね、本当ちょっとショッキングな夢だったな、その夢はね。まあ、そんな感じですよ。だからもう寝まくってる最近、本当に12月からね。でも全然足りないね。なんだろう、だからこれまでの夜更かしというか睡眠不足が今になってきてんのかな。そういうのないと思うけどね、その寝だめとかできないっていうじゃない、っていうのも一緒でさ、結局あんまりね寝てこなかったからってさ、じゃあ今までの睡眠不足の分ね全部寝ないと解消されないのかって、そういうわけじゃないと思うけどさ、でもそれにしてもまあまあね、寝不足ずっとしてきたからね、中学生ぐらいからずっと寝不足してきてね、40過ぎてまでね来ましたから、そりゃね25年分ぐらいの寝不足が溜まってるって考えたら、いくら寝てもねそりゃ解消されないよねとは思うけど、まあそういう方が来たのかな、なんかねしわ寄せが来ちゃったのかななんて思ったりもしますけどもね。まあ今日もねラジオ終わったらねすぐ寝ようね。でもいいね、なんか仕事がね、その12月から始まった仕事がちょっと遅めなのよね。その9時とかに起きても間に合うの。まあ家もそんなねまあめちゃめちゃ遠いってわけでもないので、職場がね、そうだね、なんか1時間かかるとか2時間かかるとかね、そういうところではないのでね、まあ1時間以内に着くからさ、そんなね9時ぐらいに起きてもねギリ間に合うわけなんだけど、なのでね結構眠れるので、ラジオがね終わった後でも、今日だってね、本番ね、この収録が始まったのが、11時だ、23時30分ぐらいに始まりましたから、まあ、そっから2時間なんでね、まあ深夜の1時半までちょっとやるわけなんだけど、そっからねまあ2時に寝れば9時まで寝れるからね、全然7時間寝れるんだよね。7時間寝たらもうすごいよ、なかなか社会人で7時間眠れてる人いないでしょ。ね、そんなにがっつり寝るのなんて休日ぐらいじゃないみたいな感じだと思うんだけど、私は寝ていきますよ。ね。ただなんかラジオ終わるとね、お腹すくんだよね。めちゃめちゃ、カロリーめっちゃ消費すんのよ。結局4時間ぐらい喋ってるからさ、毎節2時間。で、ラジオ本編2時間でね、4時間ぐらい喋ってる結局。一人で4時間ずーっと喋ってっからさ、お腹すくんだよね。で、ラジオ終わった後にカップラーメン食っちゃうのよ。これもまた良くないんだよね。寝る前に食うなよ。またそれ消化する、したりとかね、分解するように肝臓もまた動くわけじゃん。で、肝臓いたわるならね、そんな寝る前に食うんじゃないよ。思うんだけど、めっちゃ腹減るんだよね。っていうのもあってね、ちょっとカップラーメン食べちゃうんだよなーつって、でなんか今日さ仕事帰りにねちょっとスーパー寄ったんだけど、久しぶり見たね、カップスター。コンビニとか置いてないもんね、カップスターね。 どこに売ってんだろうね、カップスターってね。たまたまなんか特売とかでカップスター今日売ってたんだけど。ね、カップヌードルしかも見ないもんね。カップスターコンビニとか売ってないしね。スーパーとか売ってんのかな、ちょっとよくわかんないけどね。たまたま今日売ってたんでね。久しぶりにちょっとカップスター食べたいなと思って。ね、ちょっと買ってきましたから、このラジオ終わったら、ちょっとカップスター食っちゃおうかな。ねえ、もう良くないねって思うんだけどさ。痩せなきゃいけないんだよ、今年は。特に。ね、去年ちょっと痩せましたよ、そりゃね。68キロから1回60キロまで痩せました。59.9 とか8とかまで行きました、1回ね。だけど今リバウンドしてますから、ちなみに、今週の体重なんですけど、今週の体重、64.4kg でした。年末測った時が 64.3kg だったんで、まあほぼ変わらず 0.1kg 増って感じ。まあさっきね、ご飯食べた後だったし、ちょっと水分とかも取った後だったんでね。だから多分まあまあ、でもうんこもね、今日昼ましたからね、ちょっとまあそんなもんなんでしょう。 64.4kg です。だこれがね、もうちょっと絞って62とか61とかにするとちょっとシュッとするんでね。やっぱ今年結婚じゃないですか、やっぱり。で、服装も大事だけどさ、やっぱね、服を脱いだありのままの姿、これも大事ですから、やっぱし少しスタイル良くねしていかないと。年取ってんだからさ、その分ね、なんかスタイル良くしないといけないとかあるわけじゃん、やっぱりね。年取っててハゲててね、メガネでねっていう、それはもうちょっときついわけじゃん。チビデブメガネハゲつってさ、それはちょっとずつ解消しないといけないから、まあ、チビはねもうこれしょうがないから、ちょっとね、足の骨折ってそっから伸ばしてってとかね、そんな作業ちょっとできないんで、だからもうチビしょうがない。デブはどうにかなるから、だからね、我慢しよっか、カップスターね、食べてえな、ちょっと我慢かな。もうちょっとお腹グーグー言ってっけどね、今この時点でね。言ってももうね、3時間ぐらい喋ってるわけですからね、お腹も空いてくるんだけどさ。まあ、そんなんですけど。で、あとね、懸垂もね、今年はちょっとずつね、やってって。で、体を、ね、ただただ痩せるだけじゃなくて、少し軽く筋肉もね、維持しながら。っていう感じでね、ちょっとかっちょいい、ナイスミドルにね、なりたいなと思いますけど。ただなぁ、パッと見が良くなってもさ、中身ね、中身とかそのバックボーンだよね、そこがちょっと弱いからね、今ね、本当にそこもなんとかしないといけないと思うけど、もうどうにもなんないからね、今年は特にこの感じでしかもうこの1年はいけないと思うんで、まあ、そこは諦めてね、ちょっとパッと見第一印象だけでもね、良くしていかないといけないななんてちょっと思って頑張っていこうと思ってますけどもね。で、ちょっとさ、そのね、チビデブハゲメガネみたいなさありますけど、そのハゲの部分ね、デブはそうやってね、ちょっと食事気にしたりとか懸垂したりとかねしてさ、少しずつね、絞れていけばいいかなと思うけど、まあその方法は分かってるし、やってきたからさ、それもね、去年ね、できないことじゃないわけよ。だからこれできることとして、まあまあやっていきましょうと。じゃあ、あとハゲだよね。まあメガネはいいわ、もうメガネ属性だから、そこはね、メガネはいい。でチビとメガネはいいと。でデブは治ると。ハゲはどうする話なんだけど、まあハゲハゲ言っても、まあ髪の毛一応あるのよね。あって、で毎日スタイリングでなんとかね、ごまかしてはいるんですけど、正直いつぐらいかな、5、6年前とかと と比べたら、逆に今の方が髪の毛あるんじゃないかなって思うの。っていうのも、ね、その AGA っていうさ、そのね、まあ、遺伝的なね、結構ハゲちゃってる人とかのさ、そういうので、ね、病院でお医者さんに相談してとかさ、お薬もらってとかさ、そういうのがね、今、結構、なんていうのも広まってね、皆さん、薄毛に悩む人はね、AGA だっつってさ、いろいろね、やってると思うんだけど、私もね、なんだかんだで、その AGA だなんだかんだで、で、薬飲んだりしてるわけ。で、今俺はね、フィンペシアっていうの飲んでんだけど、これは、別に髪の毛生えてくるんじゃなくて、抜け毛がなくなるみたいな。ね、ちょっと、適当な言い方しちゃってますけど、まあ、もっとね、いろんな効用、効能とかいろいろあると思うんだけど、まあ、ざっくり言っちゃえば、抜け毛が減りますと。いう薬なわけ。だから、フィンペシアだけ飲んでるの、副作用も結構少ないよ、なんて話もあって。で、やっぱり、飲んでないと、髪の毛スカスカになってくんだよね。その地肌が見えたりすんだよ、結構。セットしてても。でも、フィンペシア飲んでると、そこまでスカスカしてる感じしないわけよ。あんまりその地肌は出ないわけ。だから、まあまあ飲んでて、ね、この5、6年前と比べると、ね、5、6年前ぐらいの写真とかあるわけよ。俺もさ。で、自分の写真とかたまに見るとさ。いや、結構昔来てるなぁと思って。今の方がまだ髪の毛あるなぁと思うわけ。だから、ハゲだった頃、今もハゲてるけど、ね、よりハゲてた頃があったわけじゃん。だから今まだ多少良くなってはいるんだけど、ただこのハゲた状態ね、スタイリングしないともう見てらんない状態のハゲっていうことはさ、今後だよね、誰かとお付き合いしたりとかさ、するわけじゃん。結婚するんであればね、今年したらね、まあ一緒に生活するわけじゃん。したらさね、お風呂入ったりするわけじゃん。髪の毛洗ったりするわけじゃん。したら、もうスタイリングがね、できてない頭を見せる時が来るわけじゃん。魔法が解けた状態を見せる時が来るわけじゃん。そん時やばいよなと思ってさ。大変なんだから、生まれたてのなんか、子猫みたいなさ。そんななんかもう、ね、ふわふわのね、毛で覆われたさ、普通の可愛い猫とか犬とかいるじゃない。あの子たちがさ、水に濡れたらさ、もうぺったんこになっちゃうじゃん。あんな状態になっちゃうわけ。俺の髪の毛。だからさ、これ、どうにかしなくちゃいけないな、なんて思ってはいるのよ。そんな中、私 YouTube 見ててね、いい、チャンネル見つけまして、よかったら皆さんちょっと見てほしいんですけど、まあ別にね、軽く見るだけでいいんですけど、チャンネル名がですね、ハゲに翼を TV っていうね、そういう番組なんだけど、ハゲに翼を TV で、これが何なのかっていうと、とある、多分ね、俺と同い年なんだよ。41歳って言ってたんだけど、今年41歳になりますみたいに言ってたから。同い年ぐらいなんだよね。の人が、ハゲについていろいろ語ってんだけど、普通の一般の人だよ。そのなんかなんとかの先生とかそういうんじゃなくて、一般の人が喋ってんだけど、私は昔、ね、ハゲてましたと。だけど、ここ3年ぐらいで、今ぐらいの髪の毛の量になりましたっすね。今もう普通の髪の毛してんのよ、結構。ふさふさ、わかんない。ふさふさしてる人から見たらそうでもないかもしんないけど、十分ふさふさ。で、そういうスタイリングとかしなくても、ボリュームがある。そういう髪の毛してるわけ。 で、3年ぐらい前の写真っていうのがですね、その人の。本当にそのブラマヨの小杉さんみたいなぐらいスカスカだったわけ。それがなぜ3年でそうなったのか、ね、ふさふさになったのか、という話をしている TV なのよ。そういう番組なわけ。ハゲに翼を TV って。で、結局、いろんなこと試したんだって。本当になんかもう、なんだろう、頭皮に注射さして栄養を送る施術だったりとか、なんかいろんなことやったらしいのよ。なんだけど、どれもうまくいかなかったと。だそんな中で、そのなんか、友人だか知人がね、とある方法で、ふさふさになったんだって。本当にふさふさになったんだって。で、その方法を聞いて、で、わらをもすがる思いでそれやったんだって。そしたら、ちゃんと髪の毛生えてきました。こんなにふさふさになりました。っていう話をしてるわけ。で、結局じゃあ何したのっていうと、まあ、飲み薬なんだけどね。結局飲み薬なの。で、結局 AGA の、まあ、そういう処方みたいなもんでもあるんだけど、その、俺が今飲んでるフィンペシア。もう、同じもの飲んでたよ。ね、フィンペシア。あと、リジンゴールドってやつ。まあ、そういうのもあるんだよね。飲み薬で。あと、やっぱし、これなんだよね、と思って。ミノタブ。ミノキシジルのタブレット、飲み薬。この三種の神器を使ったんだって。したら生えてきた。すげえなと思って。なんか、結構さ、まあ、あるじゃん。そういう、ね、ビフォーアフターみたいでさ、で、飲んでみてからこんなに変わりましたとかさ、なんか、でも結構、写真だったりとか、だし、なんか、その当事者の人が喋ってたりとかしないじゃん、なかなか。でも、そのハゲに翼を TV に関しては、その当事者が、本当にふさふさになって、で、これやったら本当に生えたんだって話をしてるわけ。だから、で、副作用のね、ところとかも、まあ、個人差はちゃんとあるから、気をつけてほしいけど、自分は特に、副作用とかもなくて、今も飲み続けてますけどっていう話してるわけ。俺ミノタブも買ったことあんだよなと思って。でも結局怖くて飲めなかったのよ、ミノタブ。でフィンペシアしか結局飲まないでね、ここまで来てしまったんだけど、飲むかってちょっと思って、ミノタブ。でも今肝臓悪いじゃん、俺もさ、本当に肝臓がもういろんなサプリ飲んで肝臓良くなってんだか、肝臓がいっぱい処理してんだか分かんない状況で、ミノタブ飲んで、肝臓追いつくかなっていうのはちょっと心配ではあるんだよね。まあ、サプリだったら栄養だから平気か。食事と一緒に飲めば。で、ミノタブ飲んで、フィンペシア飲んで。で、リジンゴールドはいるのかちょっと分かんないんだけどさ。まあ、三種の神器らしいんだよね、これがね。ミノタブ。ちょっと買ったのが、1年以上前だと思うから、さすがにちょっと怖いので、新しいの買わないといけないなと思うんだけど、やっぱ婚活するにあたって、頭皮。大事よね。うん、頭髪。いや、ほんと、わかんないもんね。だってさ、ねえ、旅行行こうとかなるかもしんないじゃん。そうやって結婚とかする前にね、お泊まりがあったりとか旅行行こうとかさ、温泉行こうよとかあるかもしんないじゃん。どれも行けないみたいな。なぜなら、ね、髪の毛セット崩れること何にもできないよつって、それダメだもんね。生やさないとやばいかもしんない。もう肝臓がどうこうとか言ってる場合じゃないかもしんないね、ほんとね。肝臓には頑張ってもらう。その分寝るから、俺も。いっぱい寝るからさ、肝臓くん。なんとかそこ耐え抜いてね、頑張ってほしいね。 ただミノタブ飲むと、その勃起不全になったりするらしいんだよね。おちんちん立たないくんになっちゃったりするらしいんだけど、ED っぽくなっちゃうかね、わかんないけどね、半立ちだったりとかなんか、中折れしちゃうとかね、いろいろあるんだろうと思うんだけど、そしたらもうやめるよね。うん。だけど、ミノタブ、チャレンジするかな、ちょっとな。で、髪の毛生やして、自信つけて、で、彼女、結婚。ちょっと偽りの髪の毛かもしれない、薬飲んで増やしたもんだから。でもね、続けてれば、死ぬまで続けりゃいいわけでしょ、そんなのね。っていうことでさ、ちょっとね、あの、ハゲに翼を TV 見て、で、あと今年ね、俺も結婚するって言ってるから、電撃結婚するって言ってるから、そう考えたら、ちょっともう髪の毛も生やさないと、やばいなと思って、奇跡のスタイリングしなくても、それなりに大丈夫な、ね、水に濡れても、その、ね、ふさふさの猫ちゃんがシワシワになっちゃうようなことにならないような、ぐらいの髪の毛に、ちょっとしたいなと思って。ちょっとミノタブ挑戦しようかなと思ってます。リスナーのね、中にもね、あの、ミノタブ飲んでるよなんていう人いるもんね。だから、俺がただ臆病でビビってるだけでさ、飲みゃいいんだよね。で、フィンペシア、だ最初さ、初期脱毛ってなるわけよ。髪の毛って。そういうの飲むとさ、入れ替えがね、結構起きるからってあるんだけど、もうフィンペシア飲んでて、フィンペシアがもう定着してるから、髪の毛抜けないと思うんだよね、あんまり。だからもう、下地はできてんのよ。あとミノタブ飲んで新しい毛を生やすだけ。どうですか？で、どうでもねえよってね。もうその前になんかお前は非正規じゃない普通の仕事につけみたいなね、話もあるかもしんないけど。しょうがねえだろってね。もう非正規でしか働けねえ俺はって。ちょっとね、思ってますから。だから今年はもう非正規。ね、もうこれはもう、また仕事探すのも時間かかるからさ、もうそういうのはね、今年は考えないから。ね、もうしっかりと今の仕事をね、全うする。ね。もう、お前はクビだって言われるまでね、ちょっと頑張りますから。だからそれやりながらね。で、髪の毛生やして。で、服装もね、少し、まあまあ、整えて。体もね、引き締めて。で、パッと見、ちょっと良くしていこうよ。ね。中身もね、よく、もちろんなっていきますよ。そんなね、外見も良くなっていったら中身も良くなるし。健康になっていくわけだし。よく寝るし。ね。大丈夫でしょ。ね、いい方向にしか行かないよ。人間悪い方向に行こうと思って、生きてる人間なんて一人もいないんだから。ちょっとでも、ね、A がいいかな、B がいいかな、どっちの方がいいかな、と思って、いい方を選んで、いい方を選んで、いい方を選んで、今があるんだから。結果こうなっちゃったみたいな感じではあるんだけど、でもいい方を選んできたつもりなんだよ、人間ね。だから、悪くはならないはず。ね。ということでね、数ヶ月後、私は、ね、ふさふさになって、で、彼女ができてるから。ね、羨ましがっていいぞって言うぐらい、ね、いい環境に、ね、なりたいですね、ほんとね。ね、空見たことかと、言いたいよね。って、もう十何年思ってるけどもね、もう一回もそんな風にならないんだけど、もうちょっと頑張っていくよ。今年は頑張る、本当にね。だからミノタブ、じゃあもうラジオ終わったらミノタブ注文するわ。飲むんかな？ね、ちょっと怖いですけどもね、ミノタブ。まあ、そんな話。で、なんか結婚考えるとさ、そういう風にさ、いろいろと気にするわけ。外見だったりとかさ、いろいろね、気にするんだけど、そしたらその、体の内部というかさ、ね、もちろん肝臓とかもあるけど、そのさ、お口の匂いとかさ、気になったりしません？皆さん。やっぱ私、マスクとかやっぱりしてるから、お口の匂いとかやっぱり気になるのよね。みんなも、なるでしょ？ マスクしてたりとかすると自分の口の匂いとかさ、ねえ、喋ったりとかするとね、わかるわけじゃん、自分の口の匂いが。で、そんなにいい匂いではないでしょ、口の匂いって。その、いつもね、レモンの香りがしてるとかさ、いつもミントの香りがしてるってわけじゃなくてさ、やっぱ口は口の匂いがするじゃない。臭い臭くない、また別として。でも、常に、多少、いい匂い、の方がいいじゃん、と思って。だから途中でなんかそういう、ね、ミンティアみたいなの食べたりとかさ、飴舐めたりガム食べたりとかさ、そういうのでね、ちょっと、ケアしたりとかもあると思うんだけど、なんか根本からね、綺麗に、したいななんて思って。いいよね、そういうなんか、より、ね、その女性を意識することで、やっぱなんか、最近、ね、ちょっとおろそかになっていったところ、身だしなみだったりとか、そういうのをちょっと気にするようになったね。ってのはあってさ。で、そんなのがね、外見もあったけど、そのお口のケアとか、この辺もしないといけないななんてちょっと思ってさ。で、たまたま YouTube 見てたらさ、YouTube の広告でさ、なんかその、お口の匂い、ね、これをやるだけで、みたいな、すごい変わりますよ、みたいな、出てて。で、今だけ何十パーセントオフ、みたいな。この広告が終わったら、ね、もうキャンペーン終わっちゃいます、みたいな。リンクから飛んで早く注文、みたいなさ、出てるわけ。で、それ押してさ、で、見たらさ、なるほどなみたいな、ちょっと欲しいなみたいな思っちゃって。高えんだよね、やっぱね。あの、初回だけ安いけどさ、定期購入しないといけないとかさ、いろいろ書いてあるからさ、それ結局トータルで見るとさ、やっぱね、何千だ何万円だしちゃうからさ、さすがに無理だわと思って。でも似たような商品っていくらでもあるよなと思ってさ、 Amazon でいろいろ調べて、で出てきたのが2つあるんだけど、一つが、飲むタイプの口臭予防っていうのがあって、で、今、結構、いろんなサプリが出てるんだけど、シャンピニオンエキスっていうのがね、すごい配合されているのがあって、これが口臭予防にめちゃめちゃいいんだと、いう話があって、で、私手元にあります。生き生き爽やかな毎日を、ブレスタイムっていうね、いうものが売ってました。いろんな種類のサプリが売ってたんだけど、まあこれが一番安くて、で、評判も良さそうだったんでね、シャンピニオンエキス 3800mg 配合、150倍濃縮です。で、緑茶カテキン、バラの花びらエキス、生コーヒー豆エキス、乳酸菌つってね。なんかそんなんが入ってるらしいんですよ。で、これ飲むと、いいと。口臭がね、その中から綺麗になっていくと。いう話。いいじゃんと思ってさ。で、買って、そんな高いもんじゃないです、これ。たまたま安売りしてた時もあったんだけど、で、それで買ったから、定価は2380円するんだけど、1ヶ月分。なんかタイムセールで880円で売ったんでね。今だと思ってね、買って。今、さっき、Amazon 見たら、1180円になってた。ちょっと高くなってたね。だから880円で買えたんでね。まぁ、ちょっと1ヶ月だけ試してみようと。で、買って、試しました。結果、あんま変わんないかなぁ。ってよ、ちょっと思って。ではいます、うん。そんな変わってない気がする。けど、うん、そんな悪くない気もするみたいな。ちょっと続けないとわかんないねと思ってんだけど、まぁ、ちょっと何日か続けた限りでは、まあ、そんなは変わんないかな、若干ぐらい。これ毎日続けることによって、徐々に良くなってくんかもしんないからね。どのぐらいで、効果を感じられるかはね、ちょっと、わからないんですけど。まあまあ、30日間ね、 飲んでいこうかなと思ってます。これはそのシャンピニオンエキスっていうのがいいらしい。それ飲むやつはね。で、あともう一個。これね、よく最近見るんですけど、口をゆすぐタイプの口臭予防なんだけど、なんか口、そのね、液体を口の中に入れてクチュクチュってやってペッてやると、なんか茶色い汚れみたいなのがいっぱい出てくるみたいないうのがあるのよね。そういう、結局なんていうの、モンダミンとかさあるじゃん、ああいう口の中ゆすぐさやつ、ああいうタイプのやつなんだけどね、普通なんかリステリンとかモンダミンとかさね、口含んでクチクチやって、で捨てたらなんか口の中爽快みたいなさ、綺麗になったみたいなさ、さっぱりするみたいなあると思うんだけど、そうじゃなくて、なんか茶色い液体を口の中含んで、で口の中でねクチクチして、でそれを捨てると、元々はただ茶色かった液体の中に、なんかさらになんか茶色い塊みたいなのいっぱい出てくるの、口の中から。でこれが汚れの元なんですみたいな、いうのがあって、まあ本当かよなんて思ってさ、で疑ってはいるんだけど、で別に多分ね、なんだろうな、クチュクチュしたらそういう塊ができる成分の液体なんだと思うんだよね。わからんけどね、それはね、真実は、ちょっとわかんないんですけど。なので、なんとも言えないんだけど、ただまあまあそういうね、それが汚れだみたいな言うんだけど、まあそんなことはないと、なんかと結合して、ただただそういうね、結合物ができて、でそれが汚れっぽく見えて、ただ出るだけだということだと思うんだけど。で、なんかいろいろ見ていくと、それやると、口の中のタンパク質。ね、その残っちゃってるタンパク質。だからさ、歯磨いたりとかしてもさ、ちょっと残っちゃってる汚、なんていうの、磨き落とし、ね、磨き残しみたいなのあるわけじゃん。そういうタンパク質がちょっと残っちゃったりとかして、それが吸着して、何やら、ね、そういうカスっぽくかな、なって、口から出るということらしいんだけど。なるほどね。で、これも試してみないと分かんないなと思って買いました。ね。私今手元にあります。匂いのもと、固めて流す、口、口内ケア、シャキッと全開、ライムミント、汚れが見える。ってね。で、そんなんで、お口ミントっていうね、口内洗浄液っていうので、プロポリスエキス配合とか言って。ね、なんかいろいろ書いてあるわけ。口内洗浄、口臭予防、って。ノンアルコール、ね、刺激、マウスウォッシュ、つって。簡単、約20秒、ゆすぐだけ、つって。まあ、書いてあるわけ。で、お口に含んで、クチュクチュ約20秒、つって。ペッて吐き出すと、茶色の汚れがドロリ、つって。っていうね、ことらしいんですよ。で、これ試しました。まあこの手のやついっぱい売ってんのよ。いろんなの売ってる。で結局はそういう茶色っぽいね液体口に含んで、でゆすぐとそのちょっと結合物みたいなのでね、汚れがバーって出てくるよみたいなパターンのやつが結構あるんだけど、でその中でもすごい安いやつね、まあなんか800円ぐらいのやつね、ちょっと買いまして、結構量があって800円ぐらいだったんでね、まあまあいいかなと。で買って使いまして、結構ね口の中がねギシギシする渋い感じなんだろうね、なんか超濃縮カテキンを口の中に含んでる感じ、お茶っていうかそのなんて、感じだな、超渋いお茶を口の中含んで、でクチュクチュしてる感じで、やっぱ口からね、そのゆすいだやつを出すと、まあ、それなりにね、その汚れっぽいやつが出てくるわけ。なるほどね、と思って。 で、それで一日過ごすんだけど、意外と効果あるかもしれないな、なんてちょっと思ってます。別になんか口の中がミントの香りがずっと続くよってわけじゃないんだけど、なんだろうな、やっぱり生活してる中で、やっぱ時間がね、歯磨いてから時間が経てば経つほど、まあ、口の中はね、どんどんどんどん細菌がね、増えてさ。で、なんか、あと、ストレスとかでね、胃もちょっとやられてきてさ。で、夕方ぐらいになってくるとさ、そんなに、ね、別に、劇的に臭くなるわけじゃないよ。だけどさ、まあ、人に嗅がしたら臭いんだろうな、ぐらいのさ、感じになるじゃん。息なんて。一日、ね、歯磨かないでいたらさ、歯磨かないでっつうか、朝歯磨いて、夕方が夜までなったらさ、ね、そんなに、ね、人に嗅がせていい匂いだねと言われるような口臭ではないじゃん。そこはさ。でも、これやってると、まあ、お昼とかご飯食べたとしても、そこまでなんか、臭くならない気がしてます。わかんないけどね。これ、ご飯食べちゃったら、まあ、リセットされる気はするんだけど、でもなんかね、効いてる気がするんだよね、少し。なんでしょう。コーティングされんのかな、少し。歯とかがね。ちょっとわかんないんだよな。なんかこのダブルでやれば、ね、その、お腹の中からね、体内から、これ飲む、口臭ケアやって、ね、ブレスタイムとかね、いろいろやって。で、あとは、その口自体をね、この、マウスウォッシュでね、綺麗にしてあげると。このダブルよ。だその、モンダミンとか、ね、そういうのは、例えば、ね、寝る前とかにね、するのはすごくいいと思うんだけど。でも、うん、こういう日々のケアとしてね、日常生活を送る上では、今言ったサプリだったりとか、ね、その、ちょっと汚れが取れるようなんていう、ちょっと前つばものの、ね、マウスウォッシュとか、そういうのをちょっと使うと、結構いいかもよ、なんて、のをちょっと今回感じました、っていう話。ね、なのでちょっとね、少しずつこうやってね、身だしなみだったりとかね、うん、なんかいろいろ気をつけてね、結婚するために向かってますよ私は、うん、本気だよ今年は、結婚すんだ今年はね、電撃結構待ってるよ話なんでね、ちょっとね、まだ1月もね、まだ中盤ですけどね、意外となんか前向きに動いてるんじゃないですか？ねえ、いろいろとしてやっておりますけども。で、そんな感じですかね。いろいろと。で、私、今週も、ね、行ってまいりました。そんなね、いろいろと体に気をつけて、ねえ、まあ、身だしなみとか気をつけながらね、生きてきてますから。それは今週も行きますよ。どこにですか？そうです。じゃあ、コーナー行きましょうか。ね。そりゃコーナー行きますよ。なんでかって？そりゃ、ね、コーナーするために私ね、行ってますから。ね、こちらなんですけどもね、やっていきたいと思います。伴侶を求めて、三千里。そんなわけでね、まあ、新コーナー、ね、先週から始まりましたっけ？ね、伴侶を求めて三千里。まあ、毎週ね、出会いっていうところについてお話ししていくのでね、せっかく話すんだったらコーナーにして喋ろうよってことでね、まあ、そういう行動を取った時はね、新コーナー、伴侶を求めて三千里で喋っていこうじゃないかということなんですけどもね。で、行ってまいりました。今週も。ザ・シングル。 お得意の。ね、行ってまいりましたよ。正直、ラジオやってるから行ってるところもある。なんか、ラジオやってなかったら、やっぱやめようって、今日行くのやめようとかって思っちゃうところはあると思う。ただ、やっぱラジオで喋ることもな、なんかネタもいろいろないとななんて思うと、行くかっつって。で、今週日曜日、夜、予約して行ってきましたよ。いや、ねえ、土日はね、混んでんのよ、このザ・シングルが。ザ・シングル知らない人のために簡単に説明すると、いわゆる相席居酒屋、ね、っていうのがありますけど、それをやってる相席屋ってところがやっている新しい業態の出会いの形なんですけども、それがザ・シングルってお店で、1対1で男女が会える、まあそういう空間なんですが、相席屋ってね、友達と行く感じなのよ。2対2とかでさ、会って、で、お酒飲んでワイワイみたいな。じゃあねーみたいな感じなんだけど、ザ・シングルに関しては、1対1なのよ。で、結構落ち着いて、高級感のある空間で、1対1でね、知り合って、そこで20分お話ししますと。いうような流れなんですわ。だから婚活パーティーと相席屋のいいとこ取りをしたようなやつがこのザ・シングルなわけで、ここ最近ね、毎週のように行ってるんですよ、私ザ・シングルで。今週もね、ちょっと行ってきましたけども、ほんと混んでる、すごいよ。そのアプリとかでね、席のね、状態が見れるんだけど、日曜日の夜とかは、多分土曜日とかもそうだと思うんだけど、満席。俺が行くところとかってのはよく、まあ、15席ぐらいあるんだけど、15席がほぼ満席だったりとかしてさ、ずーっとそんな状態よ。だから予約しないと入れない。なので、私ね、日中に予約だけしまして。で、夜ね、ちょっと行ったんですけど。それでもちょっと待ったもんね。10分ぐらい待ったかな。ちょっとね、その、やっぱ入れ替わりのね、タイミングがあったから。そういうのもあってね、ちょっと待ったんですけど。でも予約してなかったらね、予約してないんですけど、って入ってきた人は、ちょっと30分、40分待つことになるんですけど、って言われて、じゃあ帰ります、みたいな感じの人がいっぱいいた。だからすごい人気だよ今、本当に。相席屋の株売ってるんだったら買った方がいいかもしんないよっていうぐらい、このザ・シングルは利益的にどうなってるかわかんないけど人気はある、本当に。男女ともに、女性も予約してから来てるしね。ただその相席屋とやっぱり違うのは、多少なんだろうな、冷やかしじゃないというか、まあ、どこまでが冷やかしかってのもあるけどね。もう相席屋ってさ、なんかただ遊びに来てるみたいな、ただでご飯食べられて、ただでお酒飲めて、であったかいところで時間つぶしできて、携帯も充電できるみたいなだったりするから、そんなノリでね、相席屋楽しんでる女の子はいっぱいいると思うんだけど、ザ・シングルはそこまでじゃない感じ。食べ物とかもないし、飲み物ぐらいしかないし、あと携帯充電できるぐらいしかできないから、だからそこまでそこにいるメリットってのはあんまないんだよね。時間つぶしでみたいな、ちょっと時間が空いたからそこにいるみたいなね。カフェに行くかザ・シングルに行くかとか、そういう感じなんかもしんないけど、でもいい出会いあったらね、それはそれでラッキーみたいなぐらいの感じかもしれないけども、相席屋よりは良い感じなんでね。でちょっと私最近よく通ってるわけなんですけど、で今回も行きましてね、夜の21時かな 行きました。で、もうすぐに、ね、ご案内できますよと、そのね、まあ、10分くらい待ったんだけどね。で、中入って、で、もうこの後すぐ、ね、女性の方とね、マンツーマンでお話できますよって。じゃあお願いしまーす。じゃあこちらでーす。で、入ってってさ。で、女の子いてね、こんにちは、こんばんはーって、ね、よろしくお願いしまーす。したらその子、かわいい。俺あんま言わないよ。その、女性に対してかわいいとか。言わないけど、かわいかったわ。普通に。でも、その陰キャ感はないね、でもね。そのちょっと陽キャ感がちょっとあったけど、可愛い子だったね。で、いろいろとね、お話ししてさ。で、今日昼間何してたんですかとかさ。で、ここ来る前何してたんですかとかさ。で、ね、もう俺もあんまり何喋ったかもよく分かってないんだけどね。もう、喋れることを喋るだけだからさ。20分間ね。そんなだんまりしちゃうあれだからさ。喋れることをいろいろ喋ってさ。で、なんだかんだ、あーだこうだ喋ってさ。で、ね、最近、YouTube 何が面白いのとかさ、もうよくわかんない話になってくる最後の方とかはさ。そしたら、平成フラミンゴっていうね、YouTuber 面白いですよ、みたいな言われたりとかして。そうなんだ。じゃあ俺ちょっと見てみよう、って。いう話したりとかね、なんかいろんな、何の話したんだろうね。ただ、正直20分ぐらいだったら、よかったの。ちょうどいいぐらい。でね、20分って意外と、足りないぐらいなのよ。時間的には。あ、そろそろ盛り上がってきたなーっていうぐらいで、あ、そろそろお時間ですよーって言われて。あ、そんな時間ですか?終わるのよ。なんだけどさ、なんかお店がめっちゃ忙しかったんだかわかんないんだけど、めっちゃ長くて、そのマッチングの時間が。35分ぐらい、本来20分なのよ。35分ぐらいずーっとそのことお話ししてて。料金とか変わんないよ。うん。ただただ、多分お店が忙しかったのかちょっとわかんないんだけど、飲み物とか注文してもさ、一応飲み放題なんだけど、なかなか来なかったりとかもしたから、まあ、店忙しかった。満席だったしね。もう、てんやわんやだったと思うんだけど。だからね、その子にもちょっと悪いことしたなと思うのよね。おじさんがさ、頑張って頑張っていろんな話をね、してるわけなんだけどさ、話振ったりとかしてね、お話してるんだけど、20分だったらね、あ、まあ、こういうのもありかな、なんて思ってくれるかもしんないけどさ。ね、いろんな人いるんだな、つって。35分とかさ、約40分ぐらいだよね。ずーっとこのおじさんと、もう、ね、二人分の時間おじさんといるんだけど、これどうすんのみたいな感じ、なってんのかななんて思ってさ。で、最後にね、マッチング終わった最後に、アプリの方でね、その、相手を評価すんのよ。まあ、評価って表現もあれだけど、1から5段階、ね、その変なマナーが悪かったとかさ、いろいろ、ね、そういうのを評価するんだけど。だから別に、その気になる人とかね、良かった人とかってわけじゃなくて、その、明らかに、もうこいつ全然喋んねえなとかさ、なんかすげえ無礼なやつだなとかさ、いろんなのいるわけじゃん。だそういうところの点数なんだけど。で、これが低くなりすぎちゃうと、出禁になっちゃうとかね。あるらしいんだけど。で、その時に、相手の年齢とか見れんのよ。そしたら、相手の女の子27歳だった。ねえ、いいよね。若くてさ。ねえ、で、可愛くてさ。で、話もね、いい子だってすごく。嫌な顔せずに喋ってくれるし。楽しく。いいなぁと思って。こんな子がね、近くにいたら頑張れるなぁって思いながらもね、 いやー、年の差、年の差と思って。さすがにね、年取ってるし、まあ、それだけじゃないけどもね。うん。でも、もうちょっと楽しく、お話がね、やっぱりできるといいな、なんて思ってさ。だからやっぱ、バカず、ね、慣れないといけないなと思って。もうほんとここね、何年もね、女性とマンツーで喋ってきてないからさ。それ考えるとね、やっぱちょっと今、リハビリ状態ですから。だからそうやってね、でも、ね、よかったよ。なんか、いろんな話できて、他のね、ザ・シングル、この店舗行ったことあるんですかとかさ、そんな話も出たりとかしてさ、で、いい出会いあったんですかとかね、まあ、いろんなもうどうせね、もうそういう、恋愛対象ではないなっていう、ね、ところじゃない。やっぱり、そんだけ若くて可愛いとさ。だから、もうあえて、ね、そういう話じゃないところでね、ちょっとお話してましたけど。で、今年は俺も電撃結婚するんですよ。いう話をちょっとね、し始めたりとかしてさ。まあ、でも時間がね、長すぎたのよ。20分だったらよかったんだけど、そっからちょっと、余分な15分ぐらいがね、もう、どうしようと思って。もう話すことねえぞと思って。よくわかんねえ話どんどんし始めるっていうね、ところありましたけど。まあ、しゃあないね、そこね。で、そんなんで、で、終わって一人目ね。まあ、よかったなと。まあ、よかったんだけど別にね、そこで連絡先交換とかするわけじゃないんだけどさ。まあ、したくなったらアプリ上でね、メッセージのやり取りできるので、で、まあ、やり取りするわけなんですけど。まあ、こっちから言わないといけないよね、多分ね。もし、いいなと思ったら。でもなんか申し訳ない気持ちもあるじゃん。だから言えないよね、ってちょっと思ったりするんだけど。まあ、そんなんでね。まあ、でも可愛い子だったよ。本当に。笑顔の素敵な。残念だったね。で、二組目。またそこもすぐ案内されて、二組目どうしますかって言われて、お願いします。で、すぐ行って。で、すぐね、それで女性とマッチングしまして、で、お話をね、ちょっとするんだけど。まあ、ちょっとおばちゃんかなって感じだった、その人はね。40前後とかなのかなっていう感じの人で、ただ、すげえいい人だった。何言っても、いや、そうですよね。それいいですよね。なんか、肯定してくれる。すべての意見を。ね、すごいいい人だなと思って、しかもすごい喋ってくれるし、向こうから結構喋ってくれるし、だからこっちもね、喋るんだけど、向こうも喋ってくれるから、そのなんか話がね、途切れるっていうこともないし、お互いに。でも、第一声が、びっくりしたけどね、向こうの第一声。最近なんか面白いことありました？つって。そんな話ある？と思ったけど。いや、最近面白いことないんですよ。つって。面白いことないって、ちょっと辛いですね。つって。なんか趣味とかないんですか？なんて話なんですよ。ね。で、趣味の話とかちょっとしたりとかね。釣り最近行きたいけど、寒いからちょっと行けてないんですよ。とかね。釣りいいですね。つって。何でも肯定してくれる。今年なんか目標とかあるんですかとか言われて、あんまりなんか根拠のない自信持っていこうかななんて今年思ってて、つって。なんか謙遜しすぎちゃって、遠慮しちゃって、みたいな。なんか萎縮しちゃって、結局なんか、あんま良くないなと思って。だったら自信持って、なんか、やってった方がいいかななんて思って、そんな風にちょっと今年やろうと思ってんですよね、なんて。それいいですね、つって。で、肯定してくれんのよ。まあ、ちょっと、私寄りの人なんだよ、多分ね。その、多分向こうもそんな感じで喋ってたけど、私たちみたいな、真面目なタイプは、みたいな。っていう話向こうがしてたからね。うん。お互い真面目感がちょっと伝わったんだろうけど。やっぱりなんかそんな真面目にいろいろ考えんじゃなくて、もう勢いだったりとか、 なんかノリで、うん、やっぱり、やってった方が、うん、いいですよねって。そういう方が、なんか、ね、結婚とかもできるし、みたいな、いう話してて。とか、なんかいろいろとね、お話ししてさ。で、まあ、お時間ね、まあ、20分経ちました。まあ、いろんな話したね、なんか。その人は、なんか、ね、仕事、なんか、まあ、非正規の仕事なのかな？それを二つぐらい掛け持ちして仕事してて。働き者なんだなぁなんて思いながら。でもなんか夢があって、夢をね、ちょっと詳しくは聞いてないんだけど、それのなんか、本当にやりたいことがなんか去年ちょっとできたらしくて少し。で、それをね、少し伸ばしてやっていきたいなぁみたいなこと言ってて。ね。私もなんか夢があったなと思って。ナレーションね、ナレーション始めたんですよとかさ。言えばよかったなって思ったんだけど、まあいいやと。で、そんなんで20分経ってさ、でそのアプリの方でね、そのお互いの評価するんだけど、で相手の年齢がそこで見えんのよ。したら相手の年齢ね、相手が言うのよ、このね仕組みいらなくないですかみたいな、もうこうやってなんか年齢とか出ちゃうから嫌なんですよねなんて言っててさ、何歳なんだろうって見たらさ、47歳なの。結構年、俺よりも上だったんだけど。まあ、そんな感じはちょっとしたよ、でもね。ちょっと年上かな、なんていう感じはしたけどさ。47には見えない。うん。まだ42とか。うん。あんま変わんないって思うかもしんないけど、42と47って5歳違うからね。40代前半か後半かって言ったらね。全然違うんで。結構違うな、ってところではあるんだけど。42ぐらいかなっていうの感じでした。で、俺の年齢も見られるわけじゃん。41ってね、見られるわけなんだけど、え、本当ですかって言われて、全然見えない。30代前半ぐらいかと思った。ね、口がうまいですねなんて思いながら、でも多分その人はあんま嘘つくタイプの人じゃないっぽいから。だから本当にそういう風にね、見てもらえてたんだなぁと思って、よかったなぁなんて思って。だからこの人がね、もうちょっと若かったら、会うのが5年若かったらなんて。でも5年前だったらね、またちょっとそういうのじゃないんだろうね。まあすごくいい人だったねと思って。だからで、この2人でね、その日は終了したんですけど、よかったよね。結局結びつきはしないですよ、その将来にはね。だけど一人はね、すごい可愛いし素敵な人だったし、で二人目の人もね、すごくいい人だったし、よかった。先週のね、変な女とは違いますね、ほんとね。先週私も結構いろいろ言ったみたいですけども、そりゃ言うよ。変なやつだったんだから、やっぱり。今考えても。変なんだよ、やっぱり。そんだけ言うってことは。で、言わないじゃん、だって今日、別に変なこと。そうなんだよ。やべえやつだったから言っただけなんだよ、それね。ほんとさー、と思って。で、そんなんでね。まあ、ザ・シングルのね、私回数券買ってますから、で、また回数券を使ってね、2回分消費して。あと残り3枚かな？回数券あるので、ちょっとね、これもまたどっかで使っていこうかなと思って、また来週ぐらい。来週ちょっと、秋葉原に用事があるので、土曜日。まあ、そこでちょっと、飲んだり食べたりちょっとあると思うんだけど、その帰りに、上野店が確かあるのでね、ザ・シングル。ちょっと行ってみるのもね、いいかもしんないですね、上野店ね。今のところ、ね、池袋、新宿、で、そこの上野とかね、行ってみるとか。まあ、銀座とかはちょっと違う気するからね、さすがに。どうなんだろうね。ハイスペック男性を求めに来るのか、銀座の女は。もしくは、私が養ってあげるわよっていう女が来るのか。 わかんないもんね、行ってみないとね。ちょっとね、そういう、やし、ね、なんで41のジジイを養うんだよ、話なんだけどさ、そもそも。わかんないからね、もうそういうなんか、ね、珍しい人いるかもしんないからね。その夢追い人を応援したくなるみたいな人もいるかもしんないじゃん。いつかね、ビッグになるっつって。41だよ、つってあんた。で、しかも、ね、何にもしてなくて41で、これから頑張ってもしかしたらビッグになるとかだったらわかるけど、あんたもう13年ポッドキャストやってるでしょ、つって。もうビッグならないから、つって。ね、いや、そんなことないっつって。ね。13年、ね、バネをバネをね、バネをもうずっとギューッとね、やってきたんだから。こっからバネがビヨーンとなるのよ。溜め込んだんだよ、13年。14年目開花するんだから、つってね。じゃあ、養ってあげる、つって。ね、そういう人を見つけないといけないんだけどさ。医者とかいないんかね。ちょっと頭のネジ飛んだ医者みたいなさ。その、女の人。俺なんかでもいいよ、なんて言ってくれるね。女の人いたら嬉しいなと思うんだけどさ。銀座に、いないですか？ねえ、どうなんでしょうかね。まあちょこちょこと、もう全店舗制覇してもいいね。上野行って、恵比寿行って、銀座行って。それで一応都内はコンプリートかな？だと思うんで、ちょっと顔出してね、見るのも面白いかもしれませんね。というわけで、ね、今週の、こちらコーナーですね、伴侶を求めて3000里のコーナーでございましたとさ。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほどときましたんでね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、まあ今日喋れてなかったこととかね、あといただいていたお便りとかをね、ご紹介していこうと思いますけども、久しぶりにお別れのコーナーとかやったな。もう、1年ぶりとか、下手したら2年ぶり。そんなにいかないか、わかんないけど、もう久しぶりにやったなと思って、なんかその、ね、音楽のさ、BGM の、ね、その、やり方とか、ちょっと忘れてたからね、今、どうやってやんだとか思いながらね、今ちょっと、わちゃわちゃやってましたけど。ね、久しぶりですね、お別れのコーナーね。この音楽流れるのも久しぶりでしょ。たまにはいいね、こういうのもね。やっぱコーナー、ね、ある新コーナー、ね、できたから、ちょっとメリハリがね、つくかもしれませんね、こういうのでね。じゃあ今日ちょっと喋りたかったことをざっくり喋ってお便りをちょっと読んでね終わりにしていきたいと思います。今週話したかったこと、松屋あるでしょ、牛丼の松屋、味噌汁がね美味しくなりました。松屋の味噌汁ってさ、もう水っぽかったじゃん、ただ味噌を溶かしたお湯みたいなだったけど、味噌汁が美味しくなったよ。普通の味噌汁になってた。だし入り味噌汁というか、お湯と味噌じゃなかった。味噌汁っていうものになってたね。なんか知んないけど、ね、いつの間にか美味しかったねと思って。であと明日、まあもう日付変わったんで今日ですけど、今日の10時からかな。1月18日の10時から。新しい新メニュー出るんですけど、ちょっと期待してます。焼きキムチ牛飯、ん？焼きキムチ牛飯っていうの出るんだけど、これちょっとうまそうだなと。ちょっと楽しみですね。キムチってさ、そのまま食べると結構辛いじゃない。焼くとね、ちょっとマイルドになるのもあるし、豚キムチってあるじゃん。あれの牛版だと思うんだよね。牛キムチ牛飯、牛キムチじゃないね。焼きキムチ牛飯。ちょっと美味しいんじゃないかなと思ってます。ね、これ楽しみ。で、味噌汁も美味しい。ちょっと松屋、今週はね、皆さん行ってみてくださいねって話。あとは、今週の話としてはですね、 これもう来週だわ。来週、来週、先週も話そうと思ってね、話さなかった話があるんですけど、あとこれだな、粗大ゴミ、ちょっと部屋やっぱ片付けようと思っていろいろで使ってないものとかもね捨てようかななんて思って、まずプリンターあるんだけど、エプソンのねプリンターがあるんですけど、使ってないのよ今。なんか Wi-Fi もうまく繋がんないし、で今コンビニプリントできるじゃない、結構簡単に。だからもういいかなと思って、プリンターも使ってないし、大きいし邪魔だし捨てようと思って、でこれ粗大ゴミ出す予定で、もうすでに連絡はしてあって、粗大ゴミ屋さんに、で粗大ゴミ屋さんっていうか、その区のね粗大ゴミのところに連絡はしてあるので、これはもう、持ってってもらう感じ。それとあと長椅子、ベンチシートみたいなのがうちあるんだけど、まあでかいんすわ。でもう座るところのその革みたいなところがもう破けちゃってんのよ。だからもう使えないんで、まあこれもちょっと捨てようかなというところが今二つあるんだけど、今テーブルがねうち二つあるんだよなんて話今日したんだけどさ、もうテーブルも正直これ二つとも処分して、その新しいの一個欲しいなと思って、そんな金どこにあんのって話なんだけど、多分今年はもう俺結婚するから部屋もねえそれなりに綺麗にして、でねえそうやって友達も呼べる環境だったりとか、ね、それこそ彼女できたら彼女呼べる環境だったりとか、まあ、作っておいて悪くはないと思うんだよね。でそんな中テーブルが2つあるワンルームの部屋なんてないからさ、普通さ邪魔だからテーブル。だから昇降式のテーブルが欲しいなと思ってて、で誰もいない時はね、俺一人の時はそのテーブルの高さにねしておいて、で人が来た時とかはローテーブルみたいなね、ちょっと低くしてね使ったりとかできたらいいななんて思って、っていうのが今いくらぐらいかな、1万2000円ぐらいで、そんな高いもんでもないんだけど売ってるのよ、これいいかなーなんていうのが。なんだけどさ、もう先週先々週ぐらいかな、悩みに悩んでさ、どうしようかな買おうかなーっつって、で二つぐらいに絞られてさ、欲しいのがちょっとちっちゃめの、まあ、ちっちゃめっつっても一人暮らしだったら、でこのね部屋の狭さだったらそんなにちっちゃいわけじゃないんだけど、50センチ×90センチとかぐらいのテーブルのサイズのやつか、60センチ×120センチ、結構でかいんだけどこれは、どっちかなーと思ってずーっと悩んでて、で結局買ってないって、買えないんだよねー、もう超悩んでんのに、何日も何日もねめっちゃ悩んだんだけど結局買えないって。だからこのテーブルもまだ粗大ゴミねちょっと出すっていう風にはしてなくて、どうしようかなーとか思って、でもこういうのはな思いっきりが必要なんだよなと思って、新規一点、おかしいんだもん、もうサイズの違うテーブルが2つあんの、高さの違うやつが、しかも同じ部屋にで、もう並んで置いたんの、こんなよくわかんないからね、人が来た時大変なんだよねと思って、もう来ないんだけど、でも今年は呼ぶから、友達だって呼ぶし彼女も呼ぶし、買おう、金ばっかり飛んでくな本当に。ミノタブも買うんでしょ俺、ミノタブも買うしテーブルも買うし、無理だぞね大変だぞ、もうでもしょうがないな、なんだかんだね未来に向けて 買っていくしかないんだ、そういうのな。頑張ろう頑張ろう、働こう、いっぱいね。うん、働いて。本当は2月とかもさ、仕事を1日で希望給出せるんだけど、たまたまなんか忘れちゃっててさ、希望給出すの。だから1日多く働くからさ、テーブル変えるんじゃない？その1日多く働く分で。ねえ、ちょっとテーブル買おう。買うのかな？どうすんだろうな？結局なんか悩んで買わない気がするけど。そんなの多いんだよね。だから、ね、よくね、パルさんなんかそんな金ばっかり使ってとかっていう人たまにいるけど、俺結局買おうって結局買ってないんで、なんでも。大概。いつもそれでやっぱしやめようって買ってないことが多いから。だからあんま使ってないんだよな。っていうのが現実です。で、あとはですね、今週喋りたかったこと、そうね、新しいラジオトークの番組、のらりくらりと、全然更新してません。すいません。やっぱね、ナレーション講座がね、始まったのよ、また。年明けて。で、それでね、やっぱそっちが、大変で、一週間。あと体もなかなか動かなくてっていうね。寝てばっかりでいてさ。っていうのでちょっとのらりくらりとかできてなくて。だから、ちょっと今週というかね、次の水曜日でナレーション講座終わるのよ。最終回なのね。なので、そっから先はできるかなって思うんで。ようやく、ちょっと1月後半になってしまいますけど、のらりくらりと。ね、本格的にやっていこうかなと思ってはいます。もう名前とかもね、なんか、その番組名とか、もっとこういう風にしたらいいんじゃないのとかっていろいろね、意見もいただいたんですけど、またそれね、新しいのにしたりとかもするのも、また時間かかっちゃうし、またね、アートワーク作ったりとか、まあいろいろ考えるともういいかなと思って、のらりくらりとでもう行っちゃおうかなと思って。で、ちょっと今思ってはいますけど。まあ、ちょっと本格的に始めてね。ちょっとどうなるかわかりませんが。で、まあ、一旦のらりくらりとやっていきたいなと思っておりますと。あとは、なんか今、童貞ネットのホームページ、アクセスできません。今日さ、いや、お便りもらったのよ。お便りで、こちら件名で緊急連絡サイト停止ポッドキャスト過去回視聴不可っていうのがお便りが来てさ、お便りとかメールが入っててさ、なんだと思って見たらさ、数日前から公式サイトとポッドキャストの過去回が、利用できなくなっています。毎日聞いておりますので忙しいところ申し訳ありませんが、どうかご対応よろしくお願いしますっていうね、メールが来てて、まあお便りだったんだけど、と思って、まあ以前ね、童貞ネットのサイトってハッキングされたことがあって、でハッキングされてね、なんか童貞ネットのページ飛ぼうとするとなんかパソコンの通販サイトみたいに飛ばされちゃうみたいなね、そんなハッキングされたことあったんだけど、またそんなのかと思って、でアクセスしたらなんか普通にアクセスできないのよ。で、一応そのサーバーに上がってるファイルとかもいろいろ見たんだけど、なんか別に怪しそうな感じなのもないわけ。なんか書き換えられてるとか。なさそうだから何なんだろうなと思って。で、ドメイン管理してるところにね、確認したのよ。今なんか、アクセスできないんだけど、みたいな。そしたらなんかドメインの方でのそういうちょっと今エラーが起きてると、全体的にね、なのですいませんみたいな、今復旧作業しておりますのでみたいな、でいただいて、で今日仕事から帰ってきて、そのドメインの管理してるね、ところのなんかログインとかしてさ見たら、そこはなんかもう直ってるんだけど、ただ、 一向に童貞ネットはアクセスできないっていうね、ことなんで、毎週ね、水曜日、木曜日ぐらいね、ポッドキャストをアップしてるので、それまでにちょっと、ね、治ってくれないと困っちゃうなっての。でも今もね、結局、ね、ポッドキャスト配信できてないような状態っぽいからね。だから、ちょっと早めに直さないといけないなと思うんで、また明日にでも、そのドメインのね、管理してるところに連絡取って、どうなってんですかつってね。もうこちとら、ね、童貞ネットってドメイン、20年だからね、使ってんのね。もう、古株なんだから、頼みますよ。いやいや、あんたんところ、その、ポッドキャストの、データ通信料もどんだけ毎月使ってんだよって。早くやめてくれよって、ね、思ってるかもしんないけどさ。すいません、みたいなね。ちょっと、まあ、使わせていただいてますんでね。なんとか復活してほしいななんて思っておりますけどもね。ちょっと本当にポッドキャストね、毎週聞いてくれてる方にはすごく迷惑をかけちゃってるかなと思いますけども。復旧するように、今ね、そういう風に動いておりますので。私もね、やっぱ復旧しないとね、ちょっと落ち着かないんでね。アクセスできない。サイトが開かない。ね、ちょっと震えちゃうんで。まあ、そんな感じでね、ございました。で、あとは、じゃあ、いただいてます、お便りをね、いろいろ読んでいきたいと思いますけども。ラジオネーム、どうも僕ですさん。服の断捨離したとのことですが、今、普段着で一番のお気に入りコーデはどんな風でしょうか？つま先から頭のてっぺんまで、ブランドや服の値段、色など教えてください。話なんですけどもね、ありがとうございます。いや、普通ですよ、結構。ね。普通っていうかもう、なんでもないよ。足はアディダスかプーマのスニーカー。あ、落ち着いたやつね。その、ちょっと暗めなやつで、そんなになんか、アピってないやつね。メーカーがわかんないような感じのやつなんだけど。とかで、パンツはユニクロ。で、上着は、中に着るのは、まあいろいろだけど、T シャツ着るときもあれば、ね、普通のなんか、なんでもない無地のね、服を着ることもあるし。で、その上に、シャツっていうかな、ちょっと、厚めのシャツなんだけど、黒い、無印良品の、シャツを羽織って、まあ、ボタン閉めたり閉めなかったり。で、アウターが、先日行った、さっき言ってたね。ネット通販で買った。まあ、いつも私が買ってるところはスプートニクっていう、お店なんだけど。そこで売ってるアウターを羽織り。っていうぐらいじゃないですか。あと髪の毛をね、奇跡のスタイリングしてと。ね、頭のてっぺんから、ね、先まで。っていう感じかな。あとは、まあ、なんかね、ナノユニバースとか、まあ、無難な感じのね、服をちょこちょこ着たりとかしてます。お気に入りはね、そんな感じじゃないですか？落ち着いてますよ、最近は。夏になるとね、T シャツになるからね、なんか、インパクトのある T シャツを着ちゃったりしますけどね。でも、冬は、なんかちょっと落ち着いた感じで、ね、やっておりますよって感じ。じゃあ他いただいてます。お便り。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。今日発売のヤングマガジンに載っている一日出張録班長って漫画。ちょうど今、パルさんにぴったりの悩める婚活おじさん会だったよ。おすすめ。コンビニでヤンマが立ち読みしてもいいし、コミックデイズのポイントが残ってるなら単話で読めるよ。第103話の、こんぬまなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。こんぬま、婚活のこんに、ね、沼、ね、なんとも怪獣らしい感じだね。そっかーね、もうこうやって、まあ、一日出張録班長っていうさ、その、怪獣のさ、漫画で出てくるね、地下労働施設の中で、ね、出てきました、班長。の、 班長が主役の漫画で、班長が今、婚活おじさん会と、婚活アプリを使ったなんかね、出会いを求めてみたいなことらしいんだけどさ、まだ俺ちょっと読んでないんだけどね、っていうことらしいですよね。そういうカイジとかの世界でもね、婚活ってなってるわけだから、私も頑張んないとね。俺もリアルカイジみたいなもんじゃん、本当に。こんなね、もうエスポRに乗っててもおかしくないタイプの人間なんだからさ、それでね、もう騙されてね、星をどんどん持ってかれるみたいな、でグニャーってなってるタイプの人間なんだからさ、ね、私もね、やっぱりそこで班長と一緒にね、頑張ってね、出会いを求めてね、やっていきたいと思いますけどもね。じゃあ他いただいております。ラジオネーム、ラジオンマリオンさん、前回のお便りで、前回の放送久しぶりにパルさんがトゲトゲしててよかったですみたいなんがあって、パルッチもそうなのよね、私今年は謙虚遠慮することなく行くことにしましたし、前回の放送良かったと思うので他の人にも聞いてほしいっすなとか言うてたけど、ちょっと待てやパルッチ、去年12月6日の放送、第677回の埋設の方がはるかに切れ散らかしててはるかに面白かったやん、そんで次の週おいら先週おもろかったでっていうお便り送ったんやけど、他のお便り読まれてボツにされた、されたやん。前回お便り送ってくれたリスナーにはその回聞いてもらえてないんやと思うんで、宣伝しといた方がええんやない、第677回の埋設はおもろい、大切なことやから2回言うたで、 YouTube を聞いてやってね、お便りできました、ありがとうございます。何やらね、まあ私先週、まあ先週とか先々週ですか、年始の放送ね、まあなかなかはっちゃけてよかったんじゃないかなって、まあ自分でも思ってはいたんですけど、ね、リスナーの方からもね、まあよかったよというお声もいただいて、ね、まあよかったよねっていう、まあ、確認もできたんだけどさ、でもそれ以上にね、ラジオマリオさん的には12月6日、去年のね、12月6日の第677回の埋設、こっちの方がいいと。ね。こっちの方が切れ散らかしててよかったと。おもろかったという話なのよ。でも埋設だからなっていうのもある。本編。やっぱ本編ありきだからさ。何事もね。埋設は埋設で、あれは、なんだろうな。リスナーのみんなとのコミュニケーションの場であってさ、だからなんかたまにね、私使いますけど、このラジオの本編って毎週毎週残してるね、ちゃんとね、そのポッドキャストっていうので一応2時間っていうさ、ものでさ、まあ2時間越しちゃってもね、いますけども、だいたい2時間っていうところでさ、一つの作品を毎週作ってるってっていうところではあるのよ。ね、ちょっとおこがましいんですけど。なので、おこがましくもないわな。言ってこ。ね。俺はそう思ってやってんだもん。ね、ちょっと恥ずかしいななんて思ったりとかさ、そういうなんかいろいろ言われんだろうなとか思って、ね、おこがましいですけどとか言っちゃったけど、そんなことねえわ。毎週俺作品だと思って俺作ってんだわ、ちゃんと。だからこうやってネタもいっぱい用意してるし、2時間喋ってんだわ。ね。そういうのちゃんと言ってくわ、今年はね、しっかり。で、まあ、そういう作品だと思って作ってるわけ、2時間。だから、埋設っていうのは結構、なんていうの、生物というかさ、本当にもうその場その場でさ、いろんな話出てくるからさ、あれなんだけど。ただ、やっぱりこの本編、ポッドキャストの、この2時間の枠、毎週配信しているものっていうので、やっぱ評価してほしいな、っていうのもあるんだよね。評価って表現もあれだけど。そっちでをより楽しんでほしいなと思ってるからさ。なので、まあ、初回の今年のね、一発目の放送とかは面白かったんじゃないかなと思うけども、ただ、埋設も面白いよってね、 話なんだよね。ありがとうございます。ね、毎節も聞いてくれてね、ちゃんと。なんで、ね、677回の毎節、だ毎節あんま聞いたことないよなんていう人いたら、YouTube の方でアーカイブはね、残ってますから、677回をね、最初から聞くと、もしかしたら、なんか切れ散らかしてる俺がね、見れるかもしれませんけど。あんまね、そんな切れ散らかしてもね、って思ってますけどね。その勢いがあるのと、ね、あるのと切れ散らかしてまた違うからね。ちょっと自分がどんな感じだったのか677回覚えてないからさ、あんまり。ちょっと怖いんですけどもね。ちょっと、怖いもの見たさな人ね、よかったら、ね、この回、アーカイブでね、ご視聴いただけたらなと思っております。じゃあ、そんな感じですかね。他にもいただいてましたけども、これはちょっと次回にしましょうか。これちょっと時間、あれか、タイムリー的な話もあるから、これだけちょっと読んどこうか。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。これ1月の13日にいただいたんだよね。ミニストップが恐ろしい糖質モンスターを明日リリースするぞ。ミニストップ、バケツポテト発売、フライドポテト3倍。断面 X カットでおなじみのミニストップ X フライドポテトを3個分も詰め込んだ悪魔のポテトだ。炭水化物を摂取しまくるんだパルダイト。血糖値を上げて脳の幸福物質を高めるんだパルダイト。コカ・コーラとのマリアージュに酔いしれるんだパルダイト。っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。死んじゃうよそんなにね、バケツポテト食べたらさ、死んじゃう死んじゃうね。もう今はもう炭水化物控えなくちゃって思ってますからね。なのにラーメン食べちゃうっつってね、もう死んじゃうが本当にね。でもなんか今ポテト問題ね、いろいろあるもんね。マックはね、ポテト全然入んなくて S サイズになっちゃったりとかさ、と思ったら他のね、なんかところ他のなんかファーストフード店とかはね、ポテトをモリモリにしたりとかね、なんかよくわかんないよね。仕入れてるポテト業者が違うんでしょうかね、ちょっとわかりませんけども、まあそんな感じでね、まあいろいろとポテト問題ありますけどもね。私ポテトをなるべく食べないようにねしてますから、太っちゃうからね。だったらラーメン食うのやめなさいよって話なんだけど、まあそんな感じでね、まあちょっとミニストップを見つけた時はね、バケツポテトをちょっと横目にね、うん、サラダチキンでも買ってね食べたいと思いますけどもね。絞んなくちゃいけない、やっぱりね、ちょっとね、うん、これからはね、そんな感じでございますね。ちょっと今年やっぱ結婚するんだから少しね気にしていかないといけませんね。まあ、そんな感じでね、もうちょっとお時間も結構来ましたから、今日この辺で終わりにしたいと思うんですけども、来週ですね、来週が、1月の24日の月曜日ですね。また22時からね、生放送していきたいと思いますんでね、よかったらご視聴していただけたらと思います。そんな感じかな。ねえ、まあ、いろいろありましたけど。で、来週も、ね、まあ、何かしら、また出会い、求めて、三千里、していきますから。あと、本当に、ナレーション講座がね、終わりますから。まあ、その話もね、ちょっと、まあ、やってきた、この、3ヶ月、4ヶ月のね、総括みたいな。話もねちょっとできたらなと思ってますけどもね。まあ、よかったらあわよくばナレーター大作戦ね、これ有料ですけどもね、配信してますから1話2話無料で聞けますからね、よかったらこの辺もねご視聴いただけますと嬉しいですね。あわよくばナレーション大ナレーター大作戦ね、検索してもらえるとね出てきますから、まあ、そんなのもねありますんで、よろしかったらどうぞという感じです。じゃあ今日もね、長々とお話ししてしまいましたけどもね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。